ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第289回ということで、はい、はい、どうも、山田です。
あ、どうも高島です。
そして今回はゲストに、
はい、横浜ライブシネマの尾崎美人の鳥居です。
ありがとうございます。
いつもすみませんね。
やってるか、なんかあの前回ジョージ秋山会撮って割ともう本当に感覚を開けずになんか鳥居さんこんな呼び出してしまってすみません。
いや前回の劇場会も呼んでほしかった
ぜひちょっと劇場会ちょっとあれにあれたんです
よ。まだ聞いてねえや。
そうなんですよ。ちょっとですね、本日は、まあ、ちょっと鳥居さんをお呼びしたのがですね、はい、まあ、もうかなり今、まあ、いろんな意味で話題作になっているですね、ネットフリックスオリジナルの、湯浅政明監督の最新作、
はい、
日本沈没2020について、うん、まあ、今回喋、ろうということになりまして、まあ、ただちょっと正直2020単体で喋る分にはなんか結構僕らでもなんかその喋る、まあ、単純な感想はあると思うんですけど、はい、やっぱりなんかその日本沈没2020って言った時に単純にまあ新作で出てきたっていうよりやっぱそもそもやっぱ、うん、あの小松左京の小説があって、はいはい、でまあ、それがもう出て直後に、うん、あの映画化されて、はい、 そうですね、それが1973年版であって、うん、でまあ、その後ちょっともう一本も見れてないんですけど、すみません、はい、あの2006年の樋口監督の日本沈没があってっていう、で結構やっぱ、うん、73年版見た段階の、うん、まあ、今回日本沈没2020を見るにあたってちょっと見直したんですけど、やっぱりなんかその当時 の、うん、あの時代感、73年の時代感で日本が沈没するっていうリアリティのもとに作られた話っていうのと、はいはい、今回のってかなりその現代であることっていうのを結構意識して作っていて、うん、まあ、なんかやっぱその比較っていうのはちょっとしないといけないかなっていうのが、まあ、あと多分個人的に結構今回の、まあ、2020は、まあ、主張も結構強くて、はい、でまあ、その賛否いろいろあるんですけど、うん、あると思うんですけど、うん、その中でやっぱりでもその73年版に対してのアンサーっていう部分は結構やっぱあると思うので、うん、なんかやっぱそこの部分を語るって言った時やっぱちょっとぜひちょっと鳥居さんの
昔話
リアルタイム話は聞きたいなっていうのも
昔あるところで日本を沈没させた男がいた
ちょっとその話もぜひ聞きたいなと思ってちょっと今回お呼びしたという感じなんですけど、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いしま す、 ち
ょっとあらすじって出たりする、
ね、あらすじね、寝振りだからやっぱちょっとないですね、
はいはい、まあでもまあ、ね、まあ、あらすじはまあ本当タイトルの通りですよね、うん、まあ、じゃああらすじじゃペット、まあ、見た感じのでちょっと僕の方で喋っちゃいますが、はいはい、まあ、舞台は2020年の東京オリンピックを目前にした東京が舞台で、主人公は、陸上部に入っている高校生の歩という女の子と、まあ、一つの家族が主人公なんです、ね、で、陸上をやってる歩という高校生の女の子と、それの弟である、まあ、ゲームが大好きでゆくゆくはその e スポーツの選手になりたいと考えているゴーっていう、小学生の子で、フィリピン人の、フィリピン国籍ででも今日本に住んでる、お母さんと、日本国籍の、まあ、現場監督か何か、ね、
そうですね、うん、
を、多分照明とか
な照明作ってるんですよ、あれは
やってましたね、うん、なんとなく細かくは描写されないですけど、うん、冒頭のところで、まあ、新国立劇場の、うん、はい、国立競技場の、照明のセッティングをしていて、うん、でもかつあと家にも照明の結構機材があって、うん、おそらくまあその照明関係のまあ舞台監督とかをやってるあのお父さんの4人っていうのがまあ暮らしていて、でまあその2000何年かわからないですけど、まあオリンピックになる前の東京で、大きな地震が起きて、まあ日本全体がかなり壊滅的な状態になると、でその中で、まあ、なんとか、生き延びようと、動いていくわけですが、ちょっとずつどうやら日本自体が傾いてきているらしいという情報が入ってきて、でさらに、話を進めていくとどうやら日本自体がその、まあ、こっちはね、あの1973年版を見た方がそこの仕組みについてはすごい細かく説明されてるんですが、大陸のプレートの動きによってどうやら日本自体が沈没をしてきているらしいということが分かる中、まあ、そう要は沈没していってる日本の中で、まあ、消えていく日本の中で、まあ、なんとか生き延びようと、行動する家族の話っていうのが、まあ、日本沈没2020という感じですかね。はい、1通だけちょっとメール、あ、ありがとうございます。 くメールが1本来ているので、それを読んでもらったんですかね。はい、普通オタということで、はい、ラジオネームサハルさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ジオン呪いの家会、ジオン呪いの家で参ってたんですけど、ジオン呪いの家会拝聴しました、ね。かなり聞き応えのある内容で、レイトさんの語る撮影裏話も面白く、レイトさんが本作に埋め込んだイースターエッグ探しが、楽しくなりました。なるほど。で、第287回で、これリーバネル監督の方ですが、透明人間について語られていましたが、はい、鳥さんご覧になりました？
見てない。
めちゃくちゃ分かるマジも私も、同時期に見たこともあり、誠に勝手ながら感想を送らせていただきます、うん、ちなみにケビン・ベーコンのインビジブルは昔テレビで見たはずなんですが、さっぱり覚えていないさて感想ですが、主人公がどんどん精神的に追い詰められていく展開は本当に見ていて胸が苦しくなりました。あと、何も人が映っていない空白の場所が意味深に長く映されているのが、もしかして DV エラーはそこにいるんではと想像し、めちゃくちゃ怖かったです。不満点を挙げるとすれば、あの透明スーツについては多分周りの色と同化するタイプじゃないかなと思いますが、スーツ自体に説明がないので、その点は物足りなかったのと、ゼウスというワンちゃんが出てきたので、これは終盤にこのワンちゃんが透明スーツ野郎に噛みついて、決戦逆戦だなと思っていたのに、あのワンちゃんは、あ、誰か来たよとワンワン思えるだけで、大して活躍しないので残念と。しかしながら、出演のエリザベス・モスの演技の凄まじさは文句なしに今年度の最優秀主演女優賞候補です。そうですね。この後がちょっとあの、日本沈没2020の感想なんですが、続いて Netflix で配信されている日本沈没2020を鑑賞したので、感想を報告します、うん、ちなみに原作と2つの実写映画は、未鑑賞で、日本以外全部沈没も未完です見てないと。不満点を挙げると10話じゃ足らないです、うん、劇中ではキャラの掘り下げがあまりないままバンバン人がしているので、非常に、早急な印象を持ったので、キャラを死なせるにしてももうちょい話数を使ってほしかったと感じましたが、終盤は岩佐正明のマインドゲームを、彷彿としていたので、大好きで綺麗にまとめられた印象を受けました。あと本作には反日的とかプロパガンダとか大陸資本だからこの結果という批判がありますが、かっこそんな批判を言ってる人のツイッターのアイコンは大概日の丸かに一生きそんな人はかっこいい右翼が登場する佐藤大輔原作の学校目視録ハイスクールオブザデッドだけ見てればいいのにとか、はい、ありがとうございますということで、
はい、
あでも今回、まあ、サラさんのメールで、うんまあ、その反日的っていうのもありましたけど、うんうんうん、反日的だけじゃなくて多分結構左からも割とその愛国的だとか右翼的だっていう言い方もされてるっていうのが、まあ、なんかこの作品のまあすごいところというか、でもなんかこう個人的にやっぱこう前提としてあるのが、そのどういう形での国家であれば愛国心を持つことができるかっていう前提の話なんで、結構最後に、まあ、あと最終話の本当に後半10分ぐらいで、はい、まあ、発砲的ですけど、そのナショナリズムをこう高ぶらせるような演出っていうのがずっと続くと思うんですけど、ただあそこで出てくるナショナリズムっていうのが、いわゆる今のナショナリズムっていうのを全部殺した後に出てくるナショナリズムだっていうのが、結構まあその重要な部分というか、まあ、だからこそ逆にその右派左派両方から、
う
ん、リベラルな右翼、リベラルなあり方の右翼の語り直しみたいな感じだから、なかなかね、ちょっと、
なるほど、
そうですね、
はい、
っていう感じですかね、
うん
うん、なんかちょっと最初、ちょっとだけ少し思ったところなんですけど、はい、まあ、なんかその、まあ、ちょっと僕個人的にやっぱ今回、日本沈没2020を見たときに、うんうん、まあ、いくつか結構連想した作品はたくさん、まあ、あったんですけど、一番近いところだとその、まあ、岩佐監督のそれこそ前作、まあ、Netflix での前作にあたる、デビルマン・クライ・ベイビーから、やっぱその走るっていうモチーフ自体は、もう本当に結構露骨にそのまま、継承してるなっていうのはあって、まあ、なんか個人的にデビルマンクライベイビーって走れメロスがモチーフになってるんじゃないかなと思っていて、まあ、そのデビルマンクライベイビーはもともと永井豪さんのデビルマンっていう作品を、まあ、それもまあ現代版でリメイクしたっていう部分なんですけど、まあ、まあ、クライベイビーではもともとの原作の方では、不良少年たちで描かれていたものがまあラッパーになってたりとかっていう、まあ、その現代版でのそのブラッシュアップっていうのがかなりあったんですけど、まあ、一つ大きな改変点としてそのヒロインのミキちゃんを、
はい、
まあ、それも陸上選手っていう風にしていて、で後半のデビルマン・クライ・ベイビーの後半でその彼女が その、まあ、走るっていうシーンがあるんですけど、まあ、そこにおいてまあそのデイロン・クライビーの後半っていうのはもう世界中がお互いにあの人間同士が疑心暗鬼になって憎しみの言葉が溢れていく中で、その人がの善意ってものが信じられなくなった世界で、それでもこう善意の言葉をつなげていこうとするミキちゃんだったり、その善意の言葉をつなげていこうっていういろんなキャラクターたちっていうのが、その善意のバトンをどんどん渡していくけど、どんどんそれがその憎しみの言葉によって踏み潰されそうになるけど、善意の言葉をつなげていくっていうのがまあデビルマンクライベビーの後半部分で描かれていて、でそれはまあ結構そのまあ走れメロスにおけるやっぱその人間の善意っていうのが信じられなくなった王様の価値観が支配する世界の中で、その友人のために自らを犠牲にするっていう善意のバトンを走るために、あの証明するために、その善意を証明するために走っていくそのメロスっていう青年の姿っていうのと、まあ結構その悪意の世界の中でその善意のバトンをつないでいくっていう意味で、まあそれで走るっていうモチーフとしては結構そのあのかなり走るメロスなんじゃないかなってデビルマン・クライベビーの時は思ってたんですけど、まあ、今回の作品もあの冒頭からあのかなり分かるように、あのまあ彼女が主人公、まあ、その家族の中の歩ちゃんっていう高校生の女の子なんですけど、まあ、彼女が陸上選手であるところから始まっていて、てか何ならクライベビーより走るっていうモチーフに関してはかなり意識的に作っていて、まあ、走るってモチーフとあとバトンを渡すっていうことについてはかなり意識的に作っていて、まあ、今回全1話から10話を通してある意味主人公がずっと走り続けてる話でもある、まあ、移動し続ける走り続けてる話でもあって、でまあ最終話のまあジャンプに至るまでずっと主人公が走り続けて最後ジャンプするっていう構成になってると思うんですね。でその走り続ける彼女が走る中でこう彼女が移動走るためにその彼女にどんどんバトンを渡す人物っていうのが出てきて、それがまあその途中で出てくる彼女の母親が手渡すカメラだったりとか、まあ、その先輩が渡す SD カードだったりとかっていうので、その何かしらその物を渡していくんですけど、その物っていうのが単純に物ではなくて、まあ、そこにある思いだったりとか、あの記憶だったりとか思い出みたいなものをどんどん手渡していく彼女っていうのが走りながら、それをどこに渡していくかっていうモチーフが結構まあなんかあるなっていうので、まあくしくもネットフリックスオリジナルっていう意味では結構デビルマンクライベビーと連続して走るっていうモチーフは結構なんか印象的に作ってるなっていうのはなんかその結構思った部分ではありましたね。
なるほど、そっから来るとは思わなかった
なんか一応分かりやすいところはなんかそこかなっていう。
あ、なるほどね、
っていう感じですかね。でなんかまあでも、まあ、この後多分それは話していくことになると思うんですけど、まあなんかそこでまあ、その単純にゴー、あの主人公の歩夢だけじゃなくてゴーにもそれは手渡されていくわけなんですけど、まあ、具体的に走るのはゴーと歩夢なんですけど、まあ、ゴーと歩夢っていうのは名前からでもそれは分かるし、それについてはもう終盤でお母さんがね、あなたは歩夢であなたはゴー、アルファベットのゴーなんだから前に進み続けなさいっていうことを言われて、でそこで2人に託されたものっていうものこそが多分唯一まあ、今信じられるナショナリズムみたいなものがあるとすればそこなんじゃないっていうところに行く部分はあるのかなと思ってて、でっていうのとっていうところまで行った時点で、じゃあそもそもの1973年版の日本沈没と今作を比べた時に、まあそのナショナリズムっていうものの違いっていうのがかなり明確にあるなっていうのは一つ結構思う部分ではあったなっていうところなんですけどね。ですね。まあなんか1973年版の日本沈没ではなんかやっぱ今作と見た時に、まあ圧倒的に違う部分っていうのが2つあるなと思ってて、1つがまあその1973年版が圧倒的にこう今回の作品と比べて俯瞰した視点というか、
そうですね、
まあ、主人公が基本的に、科学者だったりとか政治家だったりとかっていう、まあ、その日本が沈没するっていう出来事に対して対処しようとする人たちの話で、で、まあ、その視点から日本国民を救うにはどうしたらいいか、でさらにまあその日本っていう国がいよいよ沈没するってなった時に、日本民族っていうものをどういう形であれば残せるかっていうのを検討していくっていうのが、 まあ、1973年版の日本沈没だったのに対して、まあ、2020はもう真逆というか、まあ、73年の主人公たちがその俯瞰して国家をどうにかしなきゃとか、日本人をどうにかしなきゃ、それで多く救わなければっていう風に動くのに対して、今回の主人公たちはむしろその天の方っていうか、もう俯瞰だったのに対してかなりそのもう当事者でそこにいて、で日本民族を救わなきゃじゃなくて、家族だったりとか、まあ、恋人だったりとか、その近所の仲いい人をどうにかして救わなきゃ、まあ、自分が何とかして生き残らなきゃっていうところで、まあ、でもその中でやっぱり浮かび上がってくる日本人であるとか、はいはい、日本民族っていうことっていうのが浮かび上がってくるっていうのが、その最終的に日本民族とか日本人とは何か、国家とは、また日本とは何か、てかまあ国家とは何かっていうことになるっていう部分では一緒だと思うんですけど、ただそれが圧倒的にどの視点からそれを語ってるかっていうのが、決定的に違うなっていうのが一個あるなと思った部分っていうと、まあもう一つあるなと思ったのが、やっぱその視点の性別って結構ある気はしてて、まあ、1973年版ってやっぱりその徹底してやっぱこう政治家であり科学者でありかつ男性なんですよね、出てくる人物が男性で、まあ、だからなんか結構ここから出てくるのって結構その成人で、健常な体を持った日本人が中心になった考え方で日本とはどういうものかっていうのを、日本民族とはどういうものかっていうものを考えていくのに対して、今回ってむしろその価値観とは真逆の人物というか、まあそのいや、ここは結構ね、俺恐ろしい、ちょっと俺はこの部分どうだなってちょっと今回思ってもあれだけど、もうそのなんなら全部を通して徹底的に男性的なものっていうのが配慮されていくじゃないですか。あと結構今回ネタバレします、ネタバレしますが
ネタバレ OK ね、
ネタバレ OK ですし、
安心した。
何ですかね、まあ要は順番に死んでいく話なので、何話で誰が死ぬとかっていうのは結構まあちょっとねそれはあるんですけど、まあ、かなり序盤の段階でその本作における男性的な価値観の多分一番象徴、価値観というか男性的なものの象徴である、まあ、一番の人物であるそのお父さんっていうのが死ぬところから始まる、
びっくりしたよね、
ですよね
死ぬ人もうちょっと別の死に方があるだろうと思ってたよね
山芋掘って死ぬっていう、爆発して死ぬっていう、結構やっぱあけなく死ぬっていう。
そうですね。
でもさっきやっぱリスナーの方、沢原さんというリスナーの方からのメールで、その人物の描き方が、その十分蓄積されてない状態で死ぬっていうのが、まあ、結構請求な感じがあったって書いてあったんですけど、はいはいはい、確かにそれも感じるんですけど、でも逆にこの状態で人が死ぬってこういうことだよなっていうのは多分前半の部分ではやろうとして、まあ、具体的にはそのお父さんと、あと近所に住んでる七海さんっていう、近所のお姉さんっていうのが死ぬ部分っていうのは、え、今死ぬのっていうところで、やっぱいきなり死ぬっていうのは、でもまあなんかすごい死に方としてはすごいリアルというか、まあ、その本当に唐突に死ぬ、人死ぬっていうのは、まあ、なんかそのリアリティに描かれてるんだと思うんですけど、まあ、今作やっぱ物語全体を通してこう男性的なものっていうのがやっぱどんどん排除されていく。で最初にやっぱお父さんが死んで、で、まあ、最後まで見ると、まあ、その後、まあ、そのある意味旧来的な日本の価値観ってやっぱそのすごい、まあ、それもいい感じで言われるんですけど、そのおじいさんっていう、まあ、古くのこれからいる感じの頑固なじいちゃんっていうのが死んでいったりとかっていうんで、まあ、結構その男性的なものっていうのがどんどん死んでいって、で最終的に生き残るのが、まあ、女性か、まあ、女性か、まあ、女性であり、半分日本人ではなく、さらに言うと障害を持っていたり、あるいは、性的少数者、まあ、トランスジェンダー男性である人っていうのが生き残るっていう、その成人で健常で男性である日本人っていうのを中心にした価値観からは、むしろその周辺にいる人たちっていうのが最後生き残るっていう部分で、まあ、そのかなり、まあ、そこの部分でもともとの1973年版に対して かなり真逆なものっていうのを提示してると思うんですけど、まあ、結構その過程の中でやっぱこうね、俺春尾先輩が死ぬのはどうかなと思ったのね。なんかここまでその徹底して像を殺さなくてもいいんじゃないっていうのは、なんかその単純にその土壌とかじゃなくて、やっぱりその男性的な価値観から、でそれって単純にそのいわゆる男性だからそうっていうんじゃなくて、やっぱりその同じ男性でも男性的な価値観の中で生きてるので結構きついっていう人もいるはずだから、ハロー先輩なんてまさに引きこもりで描かれてるから、それってなんで彼が引きこもりになったのかってわからないけど、でもおそらくまあ元々陸上選手のまあトップ選手だったりとかおそらくした彼っていうのが、その引きこもった過程の中には多分何か そういう部分で期待されるものに対する重圧だったりとかがあって多分折れてるはずで、まあ、その人物っていうのはなんかこの物語の最終的なものが示すものの中で、ハロー先輩は俺生き残ってほしかったなっていうか、その旧来的な男性的な価値観から抜け出した、それでも生きる
男じゃない男
っていうので、なんか生き残ってほしかったなっていう気はまあなんか思ったりとかしたんですけど、でもやっぱなんかその、まあ、この後もうちょっと話しますが、結構大きい部分としては1973年版との違いってその2つ、その、まあ、視点の違いっていう、広い視点が当事者としての視点かっていうのと、まあ、その男性的な視点だったか、むしろその女性的な、女性的っていうかその男性的な視点の真逆、そこから排除されているような視点だったっていうのは結構大きな違いかなっていうのはあるんですけど、どうですか。
そこから話し出すのは難しいんです
が、すいません、
いやでもそうだよね、つまりね、あ、ちょっと改まんなくていいよ。くだらない話だからね。日本沈没っていう素材を、
はいはいはいはい、
その73年、2006年、2020年っていうそれぞれでどう料理するのっていう時に、ね、あの和食で料理する人もいれば、中華で料理する人もいれば、フレンチで料理する人もいるんだよ。で、それは何でかっていうと、それはその料理の仕方がその時代に求められているって考えたからだよね。つまり73年のリメイクを今やっても受け入れられない、つまりこれは今、ね、の日本で合う料理法じゃないんだっていうことをまずはっきりしたわけさ。
そうですね。
それはあの2006年の時も、まあ、明らかにそうだろうね、っていうのは阪神淡路大震災を経験した我々にしてみれば、もうあの地震災害をね、エンターテインメントとして楽しむ、あるいはリアルな恐怖として楽しむこともできなくなってる。ここが一番大きいのね。で、阪神淡路大震災から東日本を経て、でコロナのこの時代まで日本がいかにね災害大国になったか、ね、竜巻がありさ、ね、大水害がありさ、ね、こういった状況っていうのはあの40年前の50もう50年ね、1973年、
そうですね、50年ですね、
そうの日本ではほとんど考えられなかった。これは温暖化の問題があったりとか、ね、完全に例えばこう梅雨が長いとだって温暖化の影響だと俺は思うわけよ、ね、気候変動って言い換えればいいって言ったのはさ、あのバイス見れば分かるんだけどね、だけど明らかに温暖化してるからね、こんな不安定な天候の中 で今日いまだにね、今日今現在水害で、ね、本当にもう生死の境にいる人がこの国にいるっていう、こんなのが永遠と毎年毎年繰り返されるなんていうのは73年当時にはなかった、ところがじゃあ73年何があったかっていうと、これはこの辺から昔話で、
ぜひぜひお願いします。
さっきその小松左京にしてみればもう十数年かけて描きたかったテーマだって言ってるのね。だから1960年ぐらいからもうすでに小松左京の中には日本はどうなるんだろうかっていうのはどういうことかというと、これはもうあの太平洋戦争からね、その戦後の復興で、ベトナム戦争などを経て、でそれ時々にこの小松左京は警鐘を鳴らしていく中で、日本と世界との関係がこの後どうなっていくのかってことにものすごくこの、注目していた作家だよね。だからあの SF 的に言うとね、その 地球の未来、人類の未来みたいなのを語ろうとしていた人なんだけれども、うん、具体的には復活の日だとか、
うんうんうん、
これが先立ってるからね、
うん、ああそう
そうそうそうそうのようにその絶滅後の人類どうなるの、うん、っていうふうなのを一つ、まあ、シミュレーションしてみた、
うんうんうんうん、
でその次に世界が滅ぶんだったらこういう方法があるけども、うん、日本だけ滅んだらどうなるかっていうことを彼はシミュレーションしたわけですよ、うん、でそのためには日本が滅ぶってどういうことなんだろうか、
うん、
日本が日本であることは何なんだろうかって考えたときに、うんうんうん、あ、日本が島国だから日本でいられるんだって考えた、
うんうんうん、
じゃあこの日本が消えてしまったらば日本人は何になるんだろうか、
うんうん、
でその背景には、うん、一つは高度経済成長の中で、うん、君たちはエコノミックアニマルってことも聞いたことある、
はい、名前だけはってです
よ。要するにね、あの、はい、景気よかった日本が、はいはい、もう外国行ってバンバンバンバンと金を、うん、で最近ではね、ほら、うん、中国がバカ買いとか言ってたじゃん、人のこと言えないんだよ。
そうですね。そうですね。
普通に日本人やったんだよあれ。
もうゴッホのひまわりとかですよね。
あ、それはもっと後。
もっと
バブル。
それはバブルか。エコノミックアニマルって言われたらもっと前。うん。要するに日本は朝鮮戦争とベトナム戦争で儲かったんだよ。ね、でそれに対してそんなでいいのかいう学生運動とかもあったんだけども、でもその学生はやっぱりその大学の金で養われたっちゃ養われたんだよね。日本経済とそういう中にあって、うん、で万国博覧会が行われるわけです、うん、この万国博覧会を仕切ったのが小松左京、
うん
うんうん、だから彼は政府のプロジェクトとしてその日本の未来、世界の未来ということを考える立場にありつつ、うん、その中でね、日本の今の繁栄は仮のものではないか、
うん、
それからそのエコノミックアニマルっていうことでね、こうやって平和の祭典をやろうとしてるんだけれども、実際には日本人は各国で嫌われてるわけよ、
うん、
これは、
うん、
だって本当にひどかったからね、
うん
うん、あの、まあ、公然とね、あの、女性を買いに行ったりとかするわけでしょ、うん、東南アジアなんかに行ってさ、そういうね、あのことがこれは会社単位で行われたりしてたわけよ、うん、信じられないでしょ。
回春ツアーみたいなことですか。
回春ツアー、
は
ー、そうそうそうそう。じゃあちょっとね、社員旅行で行きましょうって言って外国行ってそういうことやったりするわけ。
は
ー、あるいはだから農協がの団体さんがね、
うん、
そでもご迷惑をおかけしちゃったりとか、
はー、
うん、そういうふうな恥ずかしい歴史はねちょっとやっぱりね、うん、これは事実だから勉強してほしいと思いますね日本人素晴らしいと思いたい人もいるんだろうけども、それはこういう恥の上にきちんと、うん、と反省したから今の日本があるんであって、うん、でこれは日本人だから中国人だからという考え方は一旦置いて冷静に歴史を勉強した、うん、でそういうふうな中で日本人が金に明かせて好き勝手なことをやっている、でその裏返しとして、で相変わらず西洋各国で未だにだけれども日本人に対する差別意識はある、
うんうんうん、
東洋人に対する差別意識、
うんうん、
有色人種に対する差別は相変わらずある、
うんうんうん、
でそれはアメリカの今のアメリカ見れば分かるでしょ、
うんうんうんうん、
要するに、ね、あの人種差別の撤廃なんていうのはまだかなわない、
うんうんうん、
さらにそれが古あの時代だといえば、うん、要するにその金があるからお客様だけでも腹のところじゃ嫌われてるよと、
うん
ね、
うんうん
うん、いうふうにな姿が見え隠れするんだよ、
うんうんうん、
それは当時小学生だと俺だって分かるくらいのレベルの話、
うん、
でそれが1970年に万国博覧会が、うん、で成功しましたっていう歴史の裏で日本では4大公害病かが起こるね、
うんうんうん、
で日本列島海上のほうが70年に生まれてくるんですね、
うんうんうんうん、
そうすると日本人はこの日本という土地すらも大きく変えていこうとしている、
うんうんうん、
で地方の文化もなくなろうとしている、
うんうんうん、
かといって海外とうまくやろうとはしていない、
うんうんうん、
この日本人たちを一遍世界に放ってみたらどんなことが起こるんだろうかっていうのが小松左京の中でワクワクと湧いてきた知的好奇心だったわけ、
うんうんうんうん、
って言われるとすごくときめくじゃない、
はい、そうですね。
でそこで生きていく人々はどういう生活を送るんだろうかっていうことが書きたくって、まず日本を沈めてみようというふうにしたんだけれども、この日本人が世界に放たれたらどうなるかっていうか、っていう過程を成立させるためにはよっぽどリアルに日本を消さなきゃいけない。今ならばいろいろと方法はあるかなとは別に思うんだけども、はい、うん、例えば全部の連携パーツが
爆
発がばらまいちゃったとかさ、はいはいはい、日本にいられなくなりましたっていう時にね、うんうん、なんて方法はなくはない
か、うん、そうですね、まあ、311以降、まあ、そのリアリティはめちゃくちゃあります
そうそうそうそう、リアリティはで当時としてはそのなんか奇抜の方法でっていうことで考えたのが、実際に日本列島は沈むんだろうかって考えて、うん、で彼はあの当時の当時超ドマイナーだった地球物理学の勉強をするわけ、
うん、
で地球物理学は、はっきり言って学問の中じゃもう本当にもう角度がずっと隅っこにいた学問で、当時はだってほらあの日本工業化の時代だから、ね、あの科学だとかさ工業だとか物理だとか科学ってのは国に来て、で原子力の研究が進んでっていうふうな時代の中で、でノーベル賞は物理学者もみんな取るしね、そういう時代だから地球物理学なんて言ったって何やってんのって石調べてるって言われたって誰も相手にしてくんない時代に小松左京が注目した。で大陸移動説で日本列島は太平洋に押しつぶされてるんじゃないかって考えたら、まあ、そうは単純にいかないってことが分かって、で本格的に勉強を始めて、その研究に何か何でもかかっちゃうんです。でそれがこう時間かかりすぎてしまったためにね、これは小松左京の話なんだけども、それが時間かかりすぎてしまったためにその日本を潰すだけで本2冊かかっちゃったわけです上下2巻で そこでやっと沈んだところ でそこから先のことを考えようと思ったんだけども、忙しくてっていうか、話がまとまらなくなって陸に構想するってことができないまま、日本沈没 第2部っていうのは、もうずっと後に谷公衆と協調で出す、ほとんど谷公衆が書いてるんだけども、出版されるまでのもう30年以上、まあ、寝かされる企画になっちゃうわけね、で、まあ、これ話題になんなかったんだけども、
そうです、僕もなんかそっちがあるの知らなかったですよね、
あるんだっていう、
で、まあ、それはいい、まあ、しょうがないんだけどね、この第1部が出された時の衝撃は何かっていうと、大きくは2つあって、1つはそのさっき言った社会不安、公害で自然環境が、だから大勢の人々が苦しんでいるよ、高度経済成長でね、そして、日本列島改造論というので、ね、地方は景気がいいんだけれども、その果たしてね、あの都市化、ね、環境破壊というものがどうなんだろうかというふうなところに加えて、オイルショック、中東戦争の煽りを受けて日本に石油が入ってこなくなってトイレットペーパーがなくなったっていう、笑い事じゃなくて、これは本当にもう日本全体がパニックに陥った大事件なわけですよ、でこういったものが加え重なっていく中で、関東大震災60周年周期節っていうのがあって、これがちょうどその関東最初の関東の震災から1972年3年でちょうど50年に当たる、だからその10年前の危険区間区域に入ってきたの、そうするとこの東京でまたあの関東大震災クラスの巨大地震が起こる可能性があるぞあるぞあるぞ、で調べてみたらば、どうやらそれはその東京湾の直下なのかもしれない、安政地震のようなね、直下なのかもしれないっていう話になってきて、でそのことを考えると、オリンピックから万博までの間に救護車で作られた都市は非常に危険だってことになる。でこの関東大震災が起こったらどうしよう、富士山が復活したらどうしようっていうふうな不安がうわーって盛り上がっているところに、ドーンとあの小説が出た。だからもう十分に不安が盛り上がっている中で、はい、まあ大本命がね、
決定だとして
ね、満を持して登場した、これが大ヒットの一番の理由だね、でまあ沈没ブームなんて言われるぐらいの言葉があったんだけども、結局まあ 原作小説だけじゃなくて映画の大ヒットっていうのは、うんうん、本当に東宝さんがそれまでかなりあのこう日本の映画界のね、うんうん、その景気が悪かった時期に思い切ってわずか3ヶ月ぐらい撮影したみたいなね、びっくりするよね。9月にクランクインして12月に完成したんだからね、うん、あの特撮も全部含めてね、直感で作ったのがあの1973年版の森谷千尋監督の日本沈没、はいはい、でそこに見るとやっぱりその私たちが考えている不安というものが全て映像化されているわけです、うん、例えば江東ゼロメートル地帯が、
うんはいはいはい、
で水没して全滅する、う
ん、火を出さなきゃいいんじゃんって言ってるじいさんが水に飲み込まれて死ぬって
そうそうそうそうすごいよね、あれは本当にもリアルね、うん、で結局ああいう風な、描写がもう圧倒的なその迫力で、まあ、一気に不安に火をつけたって言っちゃうんだけどね、まあブームにもなったし、でこのままで果たして日本はいいんだろうかってなってきて、で調子に乗って東宝がノスタダムス対応作っちゃったんだけども、
なんかその結構世紀末ブームっていうかなんかそういう流れになってますよね。
そうそうそうそう。そこでノスタダムスとユニゲラが乗っかってきて、うん、コックリさんが流行ったっていう。
そうおかしな方向に感じる。
そうそうそうそう。肝心のところじゃなくてそこの方で間違ったっていういうのがあるけどね。うん。俺はなんか中学生だったから、うん、そういうものが大好きで、うん、もう原作は読むわ、映画見に行くわ、ノスタダムス見に行くわで、すげえなと思った
って。当時ってでもなんかリアルタイムって結構それに対する恐怖感って、うん、なんかその娯楽として楽しむ以上になんか結構僕ですら、うん、結構ノストラダムスは割とちょっとちっちゃい頃怖かったというか、うん
はいはいはい、
っていう感じはあったりしたんですけど、うんうんうん、でもなんか それこそまあ五島弁さんがねくしくも
本当に先日
亡くなりましたけど、あのリアルタイムでやっぱそのノスタムスの大予言とかなんかそういうのって、うん、あのとそれこそと一番多感な時期にそういうのって結構怖くなかったですか。
そこに乗っかってきたのが矢尾純一だからね、ユニゲラーと UFO とね、だからそうね、すごい怖かった、うんうん、だから1999年には死ぬんだろうなって思ってもいたけれども、うん、まあ数えてみれば40いくつだから、まあ大事ばらだいぶ先だなと思っていましたけども、うん、でもそのなんていうかな、そのまあ確かに不安はいろいろあるんだけども、その不安の中にやっぱりみんな底辺のないやましさも感じていた、
うんうん、
だからそういうふうなのあるんだけれども、でもこれってなんかやっぱり一時っぽいよね、でもテレビでやってるから本当かねえなっていう、
うんうんうん、
まあ世間的にはそんな感じ、うん、識だな、うん、でまあユニゲラがスプーン曲げたね、この日本の子供たちがみんな曲げちゃったんで
壊れた時計とかですよね、そうそうテレビの上に壊れた時計とか、
あ俺もやってあれ
僕、うん、
ユニゲラが時計動いた、
あ本当ですか、
うん、動くんだよあれ、
え
あ知らない、
はははは、
家の中でその動かなくなってる時計を探してきて、レトロ部屋に握るんですよ、うん、で握ってる間にユニゲラーが電話を送るんですよ、テレビを使ってテレビだよ、そうすると開けてみると止まっている時計が動いてる、
へ動いてたんですか、鳥居さん
動いた、
す
すごいでしょ、あれも超能力少年だった
超能力少年、はい
それは何かというと、もう理屈は簡単で、当時ゼンマイ式の一日一回巻かなきゃいけない時計じゃないですか、ネジ巻いてるわけで、動かなくなったってことはどういうことかというと、中にグリースが固まってるん
だ、あ
ーケースが多いんだ、つまりどんな時計でもいいわけじゃない、だけどもここがテレビの怖いところで、テレビ局に何十台も電話機を並べて、オペレーターの女性がみんな待ってるわけですよ、でもしも時計が動いたらここに電話してくださいっていう電話中継でやるわけです、うん、そうすると電話が鳴り始める、で動きました動きました動きました、考えてみればね、日本中の視聴者何万人いる
のえ、じゃあ鳥さんも電話したんですか、
しないよ
なんだ
かけても話必要ですとかって、ね、あいやかけなかったんだけどさ、でもうわ動いたよってびっくりしたんだけど、それで終わっちゃうんだよね、これはね、つまりウイルスが溶けて動き出す時計も1000や2000もあっておかしくない、じゃあここで100万人見ていたとして、100台に1台が動いたとして1万台動くわけだから、1万台のうちの、ね、1% が電話したのに100人かけとったからだから立場自体分かるからパンクするわけですよそれがテレビの面白いところだよね、そういうふうなことも今だから冷静だと言えるわけ、だけど当時の人はそれも含めてね、で心霊写真ブームがあり、コックスさんブームがあり、後ろに百太郎があり、ね、そういう中でさまざまなオカルトがあって、でエクソシストがヒットすると、
ああなるほど、
そういう、まあ、非常に充実したサブカルで大林信彦がハウスで出てる、そういう事件につながっていくわけです、そういう時代だったわけ、だからその時にその日本が沈没するまでの主人公は政治家であり、科学者であったっていうのはこれはしょうがないことだよね、あの時代ね。で結局じゃあ政治は何をするべきなんだろうか、科学者は何をするべきなんだろうかっていう、まず問題提起としてはあの第一作は非常に面白かったし、で彼らが努力するんだけれども、結局あちこっちで逆に反日運動が起こってしまうとかさ、こう映画の後半の方でもね、結局何十万人も、ね、あの避難してきた日本人と現地の人たちの間で衝突が起こってるわけよ、そういうふうなことが語られながら、この先困難な、ね、日本人の歴史が続くんだろうなっていうのが一つ、その中であの渡り老人っていうね、年寄りがその日本の男のね子供を産めというふうにそのめいっ子の彼女に言うわけじゃないですか、つまり日本人のっていうのが一言で済んだ時代の、
そうですね、
そう、
その時でもあれですね、渡り老人はと同時にでも相手が日本人じゃなくてもいいとは言うんですよね、確か、
そう、
日本人じゃなくてもよくて、でも結構だからそこら辺がすごい結構複雑なところで、やっぱりまあ、前半部分ってかなり1973年版の日本沈没って、まあ、どういうふうに日本が沈没するかのメカニズムの説明、
そう
あれ実際の大学の教授なんですよね、あれ
竹内さんね、
そうですね、
地球物理学 の日本のトップの方です
ごい分かりやすいあのプロジェクターで説明するシーンがあるんですけど、でもあれ本当に一発で分かりやすいというか、まあ、日本が地球は半熟の卵みたいになっていてっていう説明をするんですけど、で、まあ、前半はなんかそういえばメカニズムの話で、まあ、要はその異変に気づいていくまでっていうのと、どうやらこういうことが起こってるっていう流れと、まあ、その田所教授っていう、まあ、その日本が沈没する説を提唱してる周りからマッドサイエンティストって言われてる人が、あのどうやらあいつが言ってたこと本当らしいっていうので、まあ、彼が言っていたことが本当だったってなってくる流れってます。後半ってやっぱりその日本民族がどう生き残るかって話になってきて、でそこにやっぱりそのすごいユダヤ人っていうのとやっぱ重ねてやっぱ後半描かれてはいて、まあその中でまあ日本人っていうのがやっぱそう、どうしても日本って国土にいるからこそ育まれた精神性であって、日本じゃないところに行ったら日本人ではなくなる、それも日本民族が消えることだからっていうので、多分その意味で作詞でその、それ結構日本の裏側のフィクサーみたいな人物なんですけど、がその宗教学者と、あれ京都の坊さんと社会学者と
医学者
の3人を集めて、あの日本が崩壊したらどうなるか、日本人はどうなるかってシミュレーションをさせた結果、まず前提として一番最初に出てくるのが、このまま何もしない方がいいですよっていう、もう日本人は日本人として日本の国土と一緒に滅びるのが一番いいっていうのが前提にあるって、まあ、そこでやっぱり何もせん方がええっていうか ところからでも始まるけど、でも後半に行くにつれて、まあでもそこ、まあ、何もせん方が A の前提に立った上で生き残るシミュレーションとしての1、2、3っていうのが出てきて、まあ、それをもとにあの日本人っていうのを、まあ、その日本人をその国外に脱出させていくっていう計画をするんですけど、だからなんかこう前提として日本人のいわゆる日本人性っていうのをまあ滅びるっていう前提の上で言ってるっていうところで、結構そこがすごい複雑な部分で、でその上でやっぱり最後その老人っていうのがあの姪っ子に対して、もう自分はもうそこで死んでいくんだけど、それに対して日本人、相手が日本人じゃなくてもいいから日本人の子供を産めって言ってるのは、もうその日本人性っていうのがいわゆるその血っていうところじゃなくても、でも生き残ってくれっていう風になっていて、でもう本当に日本沈没の1973年版のラストの方ではもうあのボロボロ その列車の荷台の中にもうボロボロの服を着た日本人と、その小野寺って、まあ、その1973年版の方では一応その一番出来事の地獄巡りをしてきた人物のっていうのが最後その列車に乗せられていて、どこに行くのかわからないけれど、もう本当にもう、まあ、シベリア抑留じゃないけど、要はそういう感じのところで多分行くことになるんだろうなっていうのがやっぱ最後日本人の
恋人の一代にのね、安倍玲子で、彼女はシベリア鉄道に乗ってるんで、
そうですね、
はいはい、雪の信用順位とかを走ってで、一方そのオルドラの方はあれアメリカ大陸鉄道
に
乗って、ね、ははははの、うん、だからアメリカとシベリアでそれぞれ。でこれはまた当時東大対立ってのがあったからね、米ソの対立があったから、二人が巡り合うのはなかなか大変なんです。
あ、そっかさ、そうか、なるほど、ね、D2 計画っていうので、うん、日本人っていうのがどんどんその D だって D1 が、日本国土を残しつつだったでしたっけ？
D1 がそう日本国土の中での対策ね。
で D2 がもう日本はダメだから、
あの脱出した後の計画。
計画で、うん、まあ、D2 っていうのは、まあ、だからその後半は D2 計画がメインの話はするんですけど、まあ、その時のあの人あの丹波ですごい、うん、いいんですけど、
山本総理
いいですよね、あの D2 計画の時の、うん、いいんですけど、あの各国に中国に何万人とか、うん、そのオーストラリアに何万人とかって行くんですけど、うんうん、でもそうですね、まあ、そこちょっと僕あの気づけてなかったです。確かにそうですね、東西冷戦だとそうですよね、どっちのその側に行くかっていうので、う
ん
う
ん、例えばあの中で描かれてるのが70年代の日本の状況だから、
はいはいは
い、例えば日本海を渡った韓国、北朝鮮、中国には自由に上陸できないんですよ、うんうん、中国とは国71年の国交だったけども、うん、韓国と北朝鮮は国交がないんですね、
うんうん、
だからその船で出る人があの引き返せない
と引き返せーって言
うと、そこに津波が来たりするんだけども、そういうふうな状況だし、でソ連とか中国に渡った人たちはそこで、ね、どんな過酷な運命が待ってるかわからない、文化大革命終わってのうちのね、
はいはいはい、
中国まだ毛大戦のある中国の中で、どんな運命があるかわからない、
はいはいはい、
そういうふうな当時の背景はものすごく大きくて、そこも含めて今とは全然違う、うん、
はいはいはいはい、はい、
うん、でもそれだけだから描きたかったシチュエーションっていうのはあると思うんだけども、うん、ただその続きを描こうと思ったらば東西冷戦なくなっちゃうし、
なるほど、
そうそうそう、中国の力強くなってくるし、うん、なんていうふうにして世界情勢が予期できない方に行ってしまって、小松左京の想定したシミュレーションが崩れていったから曲編書けなかったっていうのが一番大きいと思う
ね、
人間ドラマっていうのは世界情勢が進みすぎちゃって、動けなくなったんじゃないかなっていう私は思いますね、だからといってさよならジュピターはねえなと思うんだけど
いやでも小松左京はやっぱその年代すごいですね、なんかもうその小説とその映画化の子
そうそう、でそれはだからあの日本 SF が注目されたきっかけにもなって、
うんうんうん、
70年のこの日本沈没以降、うんうん、日本では SF がメジャーになるんです、
うんうんうんうん、
それまで信じられないぐらい SF ってのはマイナーだと、
うん
うん、で、SF っていうのは要するに高等無形のウルトラマンみたいなものだったりとか、うんうんうん、それからあの 2001年宇宙の旅で、うん、はいはいはい、SF がものすごく哲学的な難しいものだっていうふうに振っちゃったものだから、うん、怖くて誰も手が出せなくなる、うん、でそこで70年代でいうと73年は本当に奇跡的な土地で、うん、俺の中では、時をかける少女、
はいはいはいはい、
うん、あれが73年の1月にテレビドラマ化されて、うん、タイムトラベラーっていうタイトルで、はいはいはい、NHK で連続ドラマ化されて、うん、でいきなりもう中学生の中ではガツンとくるわけです、うん、
はいはいはい、
でウルトラマンとかね怪獣じゃないんだと、
うん、
SF ってのはこういうそのロマンチズムがあるんだっていうことを受けて、でさらに日本沈没というシミュレーションというものが、うん、あのできるんだっていうね、
うん、
この日本は一応本当にもう日本の SF の中で筒井康隆と小松左京は脚光を浴びた、
うん、はははあなるほど、
画期的な話、うん、それは日本で SF 作家で言ったら星新一ぐらいだから、
はいはいはいはい、
星新一は分かりやすいから、うん、でシャレが効いてるから、うん、SF っていうのも彼はね、うん、ショートショートだから、うん、SF 的な設定を使いながらも本当に SF をやってなかった、
うんうん、
でもそれは軽くってでちょっとシャレたお話だから小話的にすごくファンは多かったんだけども、うん、そうじゃなくてきちんとした SF として続いた作家と小松左京の2人がドーンと出てきて、うん、で日本で SF 作家を代表みたいな本になっちゃったから、うん、まあ、福島雅治が面白くなくなったりとかいろんな、ね、あの SF 作家たちがあるんだけども、
うんうんうん、
で彼らもやがて5年後 あのスターウォーズブームの時に一躍バーッと世に出てくるんですけどね、
うんうん、ああなるほど、
そうだからそこから日本でも SF が金になるっていうこととか、それからあの漫画の中でね、うん、SF を舞台した漫画、これは少年誌よりも少女誌の方が流行ったんだけども、
萩尾元とか
萩尾元とか
竹宮慶子とかね、
萩尾元とか竹宮慶子とかだけども、例えばあの少女雑誌のララっていう雑誌が SF 特集を出したりする、
ね、
う
んうん、
で、あの機動展開だとか、うん、あの SF 系の雑誌が逆に漫画の特集をやったりとか、
うん
うん、そういう風な中で実はあの手塚治虫さんが実は隠れちゃって、
あ、そうですよね、もともとずっとやってたのに、
うん、手塚治虫が隠れちゃった。
でその頃手塚音体は何を書かれてた？
ブラックレックス。
ああでもまあまあ、でもなんか遠からずって感じですね。
まあちょっとそこにもいる。
ありがとうございます。
で、だから73年に日本沈没があって、で74年、5年、4年か、うん、74年になると今度はあの宇宙戦艦ヤマト。
ああ、はいはいはい、うんうん、
で宇宙戦艦のヤマトの 裏番組で、あの小松左京原作の猿の軍団をやって、ポケットだけども。で、まあ、宇宙戦艦ヤマトはそのブームだってっていうふうにして、うん、日本の SF が今度は松本零士が死刑になっちゃって、うん、これはこれで困ったもんなんだけど、うん、それが70年代の日本の SF 界の流れなんで、うん、でも SF がメジャーになっていて、多くの SF スタッフたちが発表の場を得てきて、
うん、
で映像化がどんどんどんどんこう進んでいったっていうのは、やっぱりこの日本沈没の、うん、とそれから時をかける少女、うん、ね、影響がもう、
うん、
これは成功は否めない。本当にそれ以前は SF 描きたいというのはそんなくだらないもんっていうのがもう文学界の中であって、
うん
うん、日本だってね SF の土壌はいろいろあるんだけども、
はいはいはい、
うん、やっぱり相手には最後は実際低いものとされた、
じゃあメジャーになったのがやっぱこの73年でって感じですね。
そう、ただそれはだから文学としての評価じゃなくって、
うん
うん、そのシミュレーションとしての評価、
うん
うん、で、あのきちんとした SF もあるんだねっていう話になっちゃったんだけどね、これもね、でその証拠にだからこの後小松左京とあの竹内先生はよくコンペでしょっちゅうもうテレビに出てきて、それであの日本沈没をネタにして、うん、その火山のお話をしたりとか、うん、地球の話をして、で結局竹内さんは東京大学を辞めて、であのニュートンという雑誌の編集長にな
る、うん、
要するに科学解説のところに力を入れて、うん、それでニュートンという雑誌で、うん、今、ね、あの結構、まあ、またあんのかな、没名とかな、
僕ちっちゃい頃あの お父さんが勝手にしてくれてました、
ビジュアルでね、
その
でイラストを撮った写真の詩で、うん、まあ、これはあのアメリカにある「オムニ」っていう雑誌の、うん、あの まあ、日本版としてスタートしたと思えばいいんだけれども、うんうん、それ の, あの編集長として竹内先生は就任するんですよ。で、まあ、価格を分かりやすくっていう、うんうん、で正直な話、あの私当時日本沈没が書かれた当時、あのマントル対流説っていうのもただの仮説に過ぎない、うんうん、それが面白いところでね、うん、その仮説だったんだけれども、それをその分かりやすく説明したのがあの田所博士 の, その直感とイマジネーション、
直感とイマジネーションだよ、
そうそうそうそう、つまり理屈、当時の科学者の考え方の中で、これは原作にも出てくるし、それから漫画版の斎藤孝の漫画版にも出てくるんだけども、うん、あれ面白いよ、斎藤孝の漫画版すごくいい。
サバイバルじゃなくてですか？
日本沈没です。
え、あるんですか？
あります。俺キンドルで読んで
る。キンドルであるんですか？
あります。
え、何巻ぐらい？
4巻。
あ、結構バッと読みやすい。
で、要するに科学っていうのはそのなんていうかな、実験とそれからあの理論家なんですよ、うんうん、だから追試が可能な理論というのが科学なんだけれども、うんうん、じゃあマントル対流説追試ができるかってできないわけよ、
うんうんうん、
で深い海の底だったりとか、その人間が立ち入れない火山だったりが対象だから証拠集めも不十分なわけです、
うんうんうんうん、
だけどもその1950年代になって大陸移動でなければ考えられないような地形っていうのが見つかってくるわけです、
うんうんうん、
有名なのが大西洋中央海嶺っていって、大西洋の真ん中に背骨がみたいなね、あの海底山脈があるというのが見つかるわけですよ、うんうん、これはあの要するに海底の炭素が進んでいく、うん、1940年代までは潜水艦ってほとんどなかったんだけども、うんうん、その後潜水艦が航路を確定していくために海底炭素が必要になってくるのと、うんうん、あとそれは海底資源が注目されるので、うんうん、その海底炭素の技術が進むわけだね、
うんうんうん、
そうすると大西洋の真ん中にあの超大西洋の形で S 字型に背骨みたいな海底山脈があるってことが分かる、
うんうんうん、
でこれこっから左右に向かってそのユーラシア大陸とアメリカ大陸が分かれたんだっていうふうに考えると説明しやすいんじゃないかっていうんで、それまで1930年まで完全に否定されていたウェゲナーの大陸移動説が再び脚光を浴びる、
うんうん、
ウェゲナーはあのその時はもうすでにね、彼は大陸移動の証拠を探しにアイスランドかどっか行って死んでるんだよね、行方不明になっていなくなっちゃったんだけども、彼があのその他大陸移動説と言っていたんだ、これがその証拠じゃないかっていうふうになっている。それと同時にその天道改ざん列っていうのがあって、
うんうん、
ハワイから、ベリング海、ベリング海じゃないや、ハワイから千島列島の方にかけて、うんうん、海底火山がずらーっと一直線になってる、
うんうん、
でその海溝に近づくに従ってそれが古いってことが分かったわけ、
うんうんうん、
つまりこれはハワイで誕生した島が動いていって、
うんうん、
で海底に沈み、うん、また新しいハワイができるっていうふうに繰り返してるじゃないか、
うん、
これ昔から何とか知ってて、
うん、
日本の歴代天皇の名前がついてるの、
うん、
だから天皇改ざん列って、
うんうん、
で、この改ざん列ができて、で西ほど古い、東ほど新しい、でハワイから西に東にはないっていうことから考えれば、これはハワイが移動した、
うん、
つまりハワイの乗っかっている海底地形が全部移動したって考えると説明つくんだろうっていう、うんうん、そういう証拠があっちこっちで見つかってる、
うんうんうんうん、
で今ではあの例えばその大西洋中央海嶺を中央の海底山脈 の, あの両側にその一定の西と東にそれぞれ一定の間隔で同じ年代の地層が見つかっていくっていうのが分かったから、だから生まれた時が一緒で左右に分かれて、また新しい地層ができて分かれてっていうのを繰り返してきたっていうことが言えるんで、ここから海底が2つに分かれたっていうことは証拠として採用されてるんだけども、まだ日本沈没のこの時代にはないんですよ。
そうそうそう、あ、直感とイマジネーションですね。
そうそうそう、それが直感とイマジネーション。そうそうそう、でその直感とイマジネーションということをその持ってきたおかげで、つまり科学的にも、うん、そのポーンと日本の科学もこう大きく飛躍するきっかけにもなっていくんだよね、
うんうん
うん、例えばあの今じゃ当たり前に出てきたその素粒子、
うんうん、
ね、ニュートリノをあのスーパー過敏を買っては捉えたわけで、
うんうん、
あれだってそんなものがあるって言っても誰も証拠は集められないわけですよ、
うんうん、
人間の体の中まで通過してしまいます、うんうん、 操縦士が宇宙から飛んでくるわけだから、うんうんうん、だけどもこうすれば見つかるんじゃないかってことで、ね、あの岐阜の山の中にでっかい水槽を作って、うん、その中で操縦士が飛んだ後を写真撮影するというこれ直感とイマジネーションが何もでもないの、ね、
あ、
うん、そういうものをあの堂々とこう研究の手法として、ね、うん、取り入れることができるようになったということからも、やっぱりこの日本沈没という小説の持ってる現代社会に与えている影響ってすごく大きい。
それが小松左京的にはメインで描きたかったことの部分ではないっていうのがすごいです
ね。そうそうそう、うんうん、ただ小松左京的には 結構そっちもにも引っ張られちゃってて、で当時の人はすごく積極的に、うん、そのあの滝口先生と一緒に海外へ行って、うんうんうん、であの大陸の証拠を集めたりとか、うん、そういう取材旅行なんかも一緒だってやってるし、テレビ番組の企画なんかでもやってる、
うん、ははははあ、そうなんですね、なるほど、うん、
その辺もだから含めて非常にあのエポックメイキングな作品だ。でやっぱりこのやっぱり発想の前提にやっぱり日本人っていうものを一括りにしちゃってるってところが今回のね2020との大きな違いじゃないですか。でこれやっぱり時代性だよね、
うん、
日本民族っていうふうに平気で言ってるもんね、あんたからね、うん、だけども日本民族自体がすでにねあの由来でいるわけでしょ、うん、
だから民族性とは何かっていうのが多分日本73年の時はそんなに定義しなくても、
う
ん、なんかこうやっぱこうあの時代今一億総中流じゃないですけど、うんうん、なんとなくこういわゆるみんな普通でっていうことが、うんうんうん、なんかこう共通認識としてあった時代っていうのからと比べて、やっぱりなんか今って日本人って一言で言ってもさっていうのがやっぱりすごいやっぱ細分化されてきてる中で、なんか日本人とはみたいなところにかなりその足場がある作りにはなってるんですよ、うんうん、
だからそれは21世紀の世界標準、水準、世界標準になったわけじゃないですか、うんうんうん、だからさっき、ね、あの山崎言ってくれたように、ね、いわゆるそれまでマイノリティってやったんだけど、今マイノリティって何ってことあるのね、うんうんうん、メインは何なの、マイノリティって何なの、
うんうん、
逆にメイン自体がこう揺らぐ時代じゃない、その中でその民族主義的な、ね、主張をする人はもちろんいるんだけれども、うんうん、それはそうありたいっていう理想に過ぎなくって、
うんうん、
私に言わせればそれこそもう、ね、もうここまで来たらまあもうグローバリズムも何もなくてね、うんうん、まあ、完全にもう個の時代だけどね、
うんうん、
あなたはあなたは私は私君はどうするっていうそういう時代じゃない、
うんうんうん、
その中でその、ね、あのまあジェンダーだとかね、
うんうん、
ユニバーサルとかっていう風な言葉すらももう超越したもうカオスの状態になってる。だって同じ日本人で同士だってその言葉が通じなくなってる時代でしょ。逆にその豪君みたいにね海外に友達がいて、そこで普通に英語で会話をしてる子が存在するわけじゃない。そしたら国の概念っていらなくなってる
ん
ですよ。その中で日本を沈ませる理由はどこであると、
うん、そうなんか結構そこだからそうなんですよね、
うんうん、
だから日本沈没させるっていうシミュレーション自体は一緒なんですけど、うん、今回とやっぱ73年版で、うん、なんかその意味がかなり違ってきちゃってるとか、なんかもう日本である意味ってないじゃんっていうのが前提の上で、
うん、
要は後半出てくるナショナリズム、まあ、格好付けのナショナリズムって何かっていうと、
うんうんうんうん、
でもそれでも日本じゃなきゃいけなかったものって何っていう、
うん
うん、ものが最後、
うん、
なんかこう出てくるのが、まあ、10話のフラッシュバックってまさにそれだった、うん、
はいはいはい、
フラッシュバックってかあの絵図がバーって出てくるものってまさにそれだったなって気はすごいするんですけど、
俺あれはね、俺はちょっといただけない
か、僕もそこは、
うん、
ってなんかあのちょっとあれ話の軸がずれちゃうかもしれないですけど、うん、僕この作品すごい苦手だなと思ったところは、うん、あのさっきあのマイノリティを中心とした、うん、とかあと、うん、日本民族っていうのが一つでくくれないっていうところで、うん、あのやってると思うんだけど、うん、でもそれをあの新たなにナショナリズムとして定義させるときにどんどん土地の記憶しかないじゃないですか。
そうそうそう、
でそこがすごい なんか嫌だなというか、個人的にはちょっとあれかなと思ってて、なんでかっていうと、だって日本にはだってそのアイヌの人とか沖縄とかも全く違う文化だし、でそれってずっと忘れてたし、多分関東と関西だって全然違う文化だったりとかするじゃないですか。それを一発げにその土地っていう記憶にすることによって、なんかその中の差異みたいなのを全部なくしちゃってる気がしてて、それはすごいちょっとあのどうなのかなっていうか、逆にあの他のマイノリティとか、あの性的とか、あのなんだろう、その現代的なテーマであるマイノリティに関しては結構ちゃんと手厚くやってるけど、逆にそのさっきも言ったけど、リベラルな右翼のあり方っていうのを多分この作品で多分作り、あの制作陣は多分作りたかったのかなと思うんだけど、それに対してじゃあもうちょっとその日本国内の差異みたいなのとかをもうちょっとちゃんとあの文化に対する、あの継承とかっていうのもちゃんと描かないと、あのナショナリズム足りえないんじゃないのかなっていうのがすごい思ってて、だからもうちょっとその文化だったり言葉だったり方言だったりとか、そういうところに対してフォーカスするべきだったんじゃないのかなとすごい思いました。
あそこのフラッシュバックはやっぱりこう絵面だよね、誰もが想像する絵面、だけどもそうじゃないだろうって言ってきてるようなもんだよね、あのドラマ自体がね、
そうですね、
それをあそこで、まあ、見せられるやつにはみんな感動するよ、でもお前そこで感動狙っちゃったのっていうのがちょっとあって、
私もあそこで出てくるのが、まあ、多分家族写真だったりとかっていうものの間に入るのが、でもそれこそやっぱり今東京、今はないかな、でもちょっと前まで歩くと、まあ、出ていたその、アルファベットの東京を強調するような、その芸者の女の人がその赤い鳥のとこを歩いてたりとか、富士山だったりとかっていう、やっぱそういう、まあ、金閣寺とかっていう、そのいわゆるそのまあ観光的な意味でのジャパンっていう映像の中に、でもその場所で暮らしてた個人の記憶っていうのが混じってくっていう、確かにそのコラージュの仕方っていうのは複雑ですね。なんかもうその手前のところで、多分この映画においてナショナリズム、この映画が定義するナショナリズムを言ってる部分って2つあって、まあ、その1つ目はやっぱりそのフラッシュバックというか、その記憶が大量にバーっていく部分っていうのと、第9話で出てくる、あのフリースタイルでラップをするシーンのところで、あのでも具体的には多分、まあ、順番にその時に生き残ったメンバー4人が、あの、まあ、焚き火を囲んで、あの順番にラップをしながら、あのなかなか普段言えない本心をラップだから言えるっていうので、まあやるシーンがあるんですけど、でもあそこでいきなりやるにしてはちょっと上手すぎなかったね、そうやっぱ思ったんですけど、それは置いといて、まあなんかあそこで、まあ、順番にこう振りしたりしていく中で、あの最後歩む、最後じゃないけども、最後から一個手前に歩むって女の子が、そのどこかじゃなくて誰と一緒にいるかっていうのが、あの大事なんでしょっていうことを、まあ、最初にだからそのあのゴー君って男の子が日本である必要なんてないって、日本はこんな嫌な国、いや嫌な部分があって、あのこんな風に生きたい、自由に生きたい、生きていいよって言うけど、実際に生きようとすると抑圧してくる、でみんなその普通に収まろうとする嫌なあの人種っていうのに対して、ハロー君っていうのがそれはでも気遣いができるってことだろうっていうのに対して、アイムって女の子が、いやどことかじゃなくて誰と一緒にいるかでしょっていう、まあ定義の仕方をしていて、多分言葉って言ってる歩ちゃんのが多分一番この映画でいうナショナリズムなんだけど、やっぱりそれ映像化した時にね、
そうそうそうそう、
最後のところで、それは確かにそうね、
俺だからあのラップこそクライマックスだと思う、
でもなんかあれですね、こう湯浅監督最終話の前になんか実質本質を言っちゃうっていうのはデビルマンクライベイビーの感じだったあの変わらずやって、今、まあ、デビルマンに関しては元々の原作が割とまあそういうところはある、ではありましたけど、
そうですね、まあ、ね、あの作品として落とさなきゃいけないから落としどころがこうかなと思ったけど、ちょっとだからあれはこれが日本なの、って
うん、あとなんか正直あれですよね、なんか個人的なあれですけど、うん、9話までのところで、うん、やっぱ、うん、もう、まあ、一応時期としては本来であれば、うんうん、オリンピック開催の2週間前にあの作品が出るわけじゃないですか、うんうん、でやっぱり結構主人公が陸上選手で、うん、まあ、もともとそのオリンピックの選手の候補にも入ってるぐらいな子だったっていうのが、結構やっぱオリンピックをっていうなんかこうオリンピックを本当にもうちゃんとみんなが盛り上がれる形で、うん、あのオリンピックをやるにはっていうのも結構やっぱあるじゃないですか今回前提として実は、うん、っていうところでなんかそのその意識はすごいあると思うんですけど、うんうん、って言った時にあの9話までの段階でなんかやっぱそのもう国家とかじゃなくてよくないっていう風に結構なって、うんうんうんうん、物語キャラクターたちのテンションとしてもなってて、うん、ってなってくると、うん、国家の中での代表を集めて の、うん、あの国際的な祭典であるオリンピックっていうもの自体がそもそも、うん、えもう別にオリンピックじゃなくて国内になってしまう感じがあって、なんかそのもう別にナショナリズムじゃなくて国内ってなったものっていうのをやっぱ10話の後半で一気に、うん、いやナショナリズムでしょってこう結構あのそれまで組み立ててた理論を結構無理やりナショナリズムにこう組み替えていく感じっていうのはすごいあって、まあなんかそれは結構映像で力技的にやって、結構俺はなんかそこちょっと乗っちゃった部分あるんですけど、でもなんかそこでもあれだけこう無理やりこう最後絵面的にはでもすごいオリンピックの映像になるじゃないですか。それでもなんかすごいあの2020にまあ一応なんか最後修正していく感じっていうのあるなって、どうしてもやっぱまあ、人にもよると思うんですけど、うん、まあなんか2020年に、うん、まあ、実際だったら昨日開会式でオリンピックやってたはずなんですけど、まあ、なんか今改めて2020年で東京でオリンピックやるっていうのに対してやっぱいまいち乗り切れないなって思うっていう人は多分、まあ、正直64年のオリンピックに比べて多分めちゃくちゃ多い今はするんですけど、で行った時になんかどういう感情であれば、うん、もう一回オリンピックに乗れるかなみたいなのを、うん、なんか無理くりやっていくって感じがやっぱ一個あった気がすごいするので、うんう
ん、だからねこのコロナが終わった後のオリンピックなんだよ、
うん、そうですね、
うん、そこでさ、うん、ね、みんながね本当にやっとオリンピックができたっていうね、うんうんうん、世界がねコロナを乗り越えてやっとオリンピックができたっていう時にあのラストのオリンピックの意味があるんだと俺は思うんだ、
うん、でもそれで言うと、まあ、個人的にですけど、うん、311以降の復興五輪っていう、うん、だったらっていうのはありますよね。
そうそうそう、うんうんうん、でももはや復興五輪でもないよね、
うん、そうですね、それはもう完全にそうですね、
う
ん
そううん、復興五輪っていうのはあくまで日本の都合だけど、うん、今オリンピックやるんだったらばこのコロナ復興五輪でしかない、
うん、そうですね、うん、
でスポーツにそれだけの力があるっていうんだったらね、うんうん、それをやっぱりその我々のメンタリティの中でね、うんうんうん、あの要するに健康の祭典じゃないですか、うんうんうん、オリンピックってさ、うんうんね、健康の祭典で健康とはどういうことなのか、うんうんうん、命ってのはどういうことなのかってことをね、うんうん、我々が直面した今 の、うんね、あのコロナの時代っていうものにさもうなっちゃったんだから、うんうんうん、これを乗り越えて本当にね、お祭りとしてのオリンピックができればいい、うんうん、形だけのオリンピックは意味ないんだよね、うんうん、みんなで集まって騒ぐんじゃないんだっていう、うんうん、それはつくづく思ってるの、うんうん、そういう意味で非常にタイムリーな、うん、作品になってしまったんですけども、うん、でみんなが忘れてたの2006年、
はい、そうそうそう2006年版、まあ、そうなんですよ、なんかそのすごいさっきから73年版ととかなんかずっと言ってたんですけど、ね、すいませんちょっと2006年版を見ていないんですよね、
見
てないのね、はい、すいません、はい、
2006年版はですね、はい、あのあ2006年版とかでさもう一つ当時漫画でやった日本地元読んでる、
やってないです、
スピリッツで連載したやつ、
ね、
すっげえ面白いぞ、
結構あるんですよね、なんかラジオドラマとか
ラジオドラマもあるね、
あテレビドラマもありました、
ありますね、
そうなんですよね、
テレビドラマもあの DVD になってますね、うん、ラジオドラマはちょっと聞けるとか分かんないんだけど、うんうんうんうん、ありますね、はい、で要するに映像化にしてみれば73年版の 映画があって、はい、でよくテレビドラマがあって、はい、2006年版で樋口監督があって、うん、で今回始まるという形 で、うん、でテレビ版に関して言うと俺はどっちかっていうともう日本というチップス祭りで、
うん、
で日本と各地がどうやってチップスしていくかっていうのを
今週はみたいな
今週は今回ちょっとご当地チップ
スゴジラみたいな感じですね
ご当地チップスシーンがありますっていうの毎週毎週ね、うんうん、でもすごいのはやっぱりその映画版でかけていた、うん、その市民の視点、うん、要するに一般の人たちの生活が、はいはいはい、その災害によってね、うんまあ、大きく変わっていく、うん、あるいはその人たちが大切にしていたものが失われていくというのは、うん、確かにこれ毎週見てくると辛いよね、
うんうん、
毎週
そうです
そうそう毎週関東大震災規模の災害が起こるから辛いよね、うんでまあ、ファンは結構いるんですけども、うんで2006年版で樋口監督作品というのはこのテレビ版が大好きだった樋口真嗣監督が今の技術でやってみたいなと思っていたらば、はいはい、いたんですけれどもただ95年のその阪神・淡路大震災とその後のまあまあ、復興だよね、
うん、
で樋口監督だって大阪の人だから、
うん、
その震災の記憶が生々しいわけだし、うん、でその中で2006年に作る震災から10年を経て作るっていう以上をその73年版のような作品は作れない、
うん、
つまり滅んでいくんじゃなくって、うん、滅ぼうとしているものの中に立ち向かっていく人々を描きたいっていうことで作ったって考えてる、
うんうん、
だから一番大きな設定と違いとしては阿部玲子という男女さんにはその石田あゆみさんがやった役を島田飛行がやって、
うん、
で彼女はそのレスキュー隊員なんだよね、
うん、
でもう初っ端からのヘリコプターで叫びに来ると、うん、潜水医師が小野寺を演じると草薙剛 で、
うん、
でもういきなりオープニングでその静岡の焼津がもう大変な女たちになってて大地震で襲われてその火災の中でその女の子を助けた草薙剛の前にそのヘリコプターから降りてきたレスキュー隊員が女性だったっていうんでこの出会いが描かれるわけ。
うん、全然違いますね。
そうそうそう、だからまずその女性の描き方が違う、う
ん、資産家の令嬢ですもんね。
そうそうそうそう、
同じ3年版のアベレコ、
うん、そうそうそうそう、で描き方が違うね。それともう一つは政府が、機能しなくなってしまう、
うん、
石田浩二さんのするその総理が、
うん、
麻生の噴火に巻き込まれて、
うん、
で途中で死んでしまうんですよ、
う
ん
うん、
でその後受けるで臨時総理になる官房長官の栗丸俊さんが、うん、そのアメリカに交渉に行ったきり帰ってこなか
った
、うん、で文部科学大臣だった、あれ、あの人やったやったやったやったやった、あ、レイドって名前が
出てる、何出てる人ですか、他には
やった元宝塚のあの人、
天海祐希、
ジョールキュース天海祐希さんが、その D 計画を仕切ることにな
る、
で、彼女がその最終的にはその日本沈没をこれはネタバレだけどもういいよね、
あ
食い止めることに成功する、
え、食い止めるんですか、
ほらほら
え、じゃあ D2 じゃないんすね、 D1 って
なんか潜水艦でなんか
そう
ですよね、
え、あ、そう、
テレビ版ちょっと見たの思い出したわ、なんか今、
あ、沈没しないんだ、
う
ん、沈
没させる力っていうのが、
はいはい、
その日本列島に乗ってるプレートの下のところにでっかいそのバクバの重力重くなった塊があって、それが面白いにぶら下がってんだよ、でその力で巻き込まれていくんだけども、このぶら下がってるところにこれは2006年 この当時の技術ってあるんだけども、そのマットの上部まで穴を掘ることができる地球観測船、地球っていう船があるんですよ実際に、でそれを使ってこのぶら下がってるその岩石海をその爆破して落としてしまおうという、
あーなんかすごい樋口ですよ、なるほど、
でこの爆破で使うのが N2 回路というエヴァンゲ
リオン、はいはい、聞いたことあるなと思いましたN2 爆雷聞いたことありましたね、ネルフ本部とかの上にバンバン落とされていたやつですよね、
そ
うそうそ
う、それが登場するってのは笑っちゃったさ、
あちょっと見たいな
ていう話なんですよ。ははは、うん、で、会員のところでその領土沈没は完全沈没は免れるっていう、ね、そういう話になってる。つまり、例えば関東大震災にしてもね、東京がね、こう沈んでいくっていうことにふうにしても、もう73年でやったようなね、描き方はできないわけですよ。どうするかっていうと、もう沈没が予想されて、でもうこの2006年版では正直東京からみんな避難してるの、で避難してるところに地震が起こって、で六本木ヒルズを中心とするバチバチがこう飲み込まれてるという、そういう描写になっていたりとかして、その出てくるんだけど、地震の被害なんかも出てくるし、その震災で亡くなった人のね、ですからずらっとこう置かれてるところなんか出てくるんだけども、その非常に限定的、そんな風な描かれ方をしているわけです。じゃあその中で何がやってるかというと、やっぱりその一つは石破天皇と草薙剛が、まあ、再会するきっかけだった、その、北品川のお好み焼きかな、なんかの親父さんとか伊豆市がやってたりそこの家族と水の常連たちを中心としたそのちょっと分かりやすい人情ドラマ、彼らがその避難所に渡ってって、で箱根の山の中へたどり着くんだけども、富士山がもうすぐ復活しそうだって、そんな風なエピソードとかが異なっていって、まあその辺の一般の人たちの視点も入れながらって言うんだけども、まあ井口監督だからね
なんかノモの時とかは犬ぞい新とかダブル監督だったじゃないですか。もう日本沈没は完全に樋口監督
です。はい、ソロ監督ですね。はいはいはい、だからまあローレライとか思ってたから思い出していただければ
やっぱ2人監督いるのは大事ですよ、ね、
大事だよ
本当に。
もう湯沢監督の素材大きかったよあれは。
ノモとかそうです
ね、面白いよノモの
なるほど。でも2006年もちょっと見たいですね、なんか。
だから見るのはいいと思うよ。で、あ、こういう描き方もあるのかっていうか、日本沈没って大事なんでね、すると、まあ、こういうふうに、まあ、災害の中でみんな助け合っているんだなっていうね、それをリアルに描くっていうことが、まあ、あったんだろうな。だけども、再開のリアルはもう今
そうです、ね、
もういいよねっていうさ、
そうです
ね、それもやっぱり、ね、東日本の後じゃね、
今回それだとアニメ版 その震災描写ってどうでした今回って。
ほとんどないよね。
そうですね、なんかその、だから大きい爆発とかっていうのが、動いてる時に道路自体が本当に縦に亀裂が入って落ちていくとかってありましたけど、どっちかっていうとやっぱ印象的なのって、そのガス、有毒なガスが漏れ出てて、自分と本当5メートルしかぐらいしか離れてない人がいきなり倒れるとか、あとまあ人間同士の話ですよね。なんかその避難して行った先で、まあ、そのなんか物資の取り合いでちゃんと並んでよみたいなことだったりとかっていう話とかで、まあなんかそれこそ最初の方で竜巻、火災から出てきた巨大な竜巻で人が飛ばされて空から落ちてくるとかってあるんですけど、それ もう落ちてくる死体とかをなんかその本当に近くの視点でしか描いてなくて、それこそ1973年版とかにあったの大きいところでの その大破壊みたいな、東京自体がぶっ壊れていくみたいなのは本当にあんまり描写としてはないですよね、
だからそのやっぱりスペクタクルを描く意味がないっていうふうに考えて切り捨てたんだろうな、そこじゃないところに同じ30分の、ね、放送時間を使うとそこじゃないところに描きたいっていうのがあるの、それがだから逆に、ね、SF スペクタクルを期待するとちょっと肩すかしだし、じゃあその分家族の物語とかね、涙頂戴的になるかといったら、まあ、そういう紐もない、
そうですね、
でもまあそこはどういうふうに描くしても、まあ、そういう話なんだなって思うしかないんで、まあ、お涙頂戴もしかもそれもいいんだけども、だけどもそれもやっぱり高校まで、ね、災害を体験してる中で、やるとすると 今更言う場でもないから、うん、想像することがね我々十分だし、うん、実際にそういう中でね、うんうん、その生きてきた人たちの思いっていうのがあるわけだし、うんうんうん、そこを今更アニメで出せる必要はないっていうふうに考えたんだろうな、うんうん、ただ結局あのその9話のね、うん、っていうのが俺はやっぱりクライマックスであって、うんうん、でそういう状況に彼らが追い込まれた中で初めてその口にしたね、うんうん、言葉っていうものを我々はどう受け止めるのっていう、うんうんうん、それしかないよね、うんうんうん、もう73年の時にね話題になったのはだからじゃあ大地震来たら本当に大丈夫なの、うんうんうん、とか日本は本当に沈没するの、うんうん、とかでそういうふうなところが73年には興味があったわけです、うんうん、でその結果その例えば東京の防災対策なんかすごく進んだのね、うんうん、それからあの駿河湾か の、うん、その地震予知なんかにも大量にお金が使われて、うんうんまあ、結局あの今は地震予知難しいところで、うん、今やってないんだけれども、うんうん、もう何でもね、うん、そのあの地震予知に向けて、うん、その準備をするっていうことをやってみたりとかっていうふうにして、うん、日本の防災対策は大きく変わった、うんうん、例えばあの73年でね、あの高等テレビに対水没するっていうことから、うん、高層マンションを建てて、うんうん、それで今でいうその垂直避難ができるようにということで、うん、その計画的に町づくりが進められていくわけです、うん、あの会話はね、うん、そんなこともあったりとかするし、あの非常にあの具体的に世の中が変わるきっかけにもなった、うんうん、耐震設計なんかも、ね、かなり厳しくなった、うんうん、ところが東京では耐震設計が厳しくなったんだけれども、うん、関西ではうちは地震がないから大丈夫と言っちゃったんで結局神戸の被害につながったわけですよ、うんうんまあ、大丈夫とは思ってなかったんだろうけれども、うん、いや結局でも、まあ、そういう、ねまあ、皮肉な結果になってしまったとしか言いようがない、うんうん、でそれ我々はそういう一つと震災を乗り越えてじゃあ神戸の火災の反省とは何だろうかとかね、うん、それが中越地震の日ね、あの課題は何だったんだろうか、うん、そして今回の、ね、津波と原発のね、うん、3・11の反省とは何だったんだろうかっていうふうに我々はその一つ一つの災害から教訓を導いて、うん、でその度ごとに防災対策とも築き上げている、う
んうん、そういう意味では結構逆にこうスペクタクルではないけど肌感覚でその感じるものみたいなのの描写っていうかは結構多いなっていうか、それはなんか演出としてそうっていうのと正直自分たちが今まで経験してきたものの蓄積があるからうわ嫌だなって思っちゃうものっていうのはそれはいい、あのよくできてるようなんだけど、まあ長女があってやっぱ一番わかりやすいのはやっぱそのすごい何回も出てくるあのアラーム携帯のそのあのビーピーっていう音が一斉に周りの携帯から鳴り出すっていうこととか、あと地震起こった直後にその更衣室にいるところで一瞬全部がわって浮く感じがするの、ちょっとスローモーションっぽくもうロッカーもあの人もまあその座ってるベンチみたいなもの一瞬空中にわって浮くカットが入るのとかってなんかやっぱそのここ数年とか正直まあ東京住んでたらやっぱり311の時に感じた肌感覚みたいなのは結構やっぱりその描写として入っていて、いやなんかそれはすごい見てて嫌だなっていう感じがすごいするっていうのはやっぱありましたね、なんか見てて。
だからあの初めて地震のその揺れそのものっていうのは第一話しか描かれてないじゃないですか、まあ、あとはね多少あのスペクタクル的なねあの描写でね、あのなんだあの毒じゃないかな、薬とか
余震みたいな、
それはあるけどね、うん、だけどその地震災害の怖さっていうのはもう第一話に集約されてる、あとはもう、ね、あのそういうもんだと思って話が進んでいくんだけど、その中で僕はやっぱり第2話かな、あの、高速道路で、あのおじいちゃんとおばあちゃんに、ね、水をあげたのペットボトルごとおばあちゃんがしまい込んじゃってちょっとがっかりするとかさ
一口だけあげたつもりが全部っていう返してとも言えないしっていう、
あれはいいな
だからそういうなんかその被災地とか避難所とかのなんか人同士の 嫌な感じっていうか嫌な感じになっちゃう瞬間、もちろんその逆もあるんだけど、ね、
う
ん、
そうそうそうそう、
っていうのはすごいリアルに、うん、だからそれは一番、うん、あの避難した神社のところでの、うん、その隅なんかこう一人だけじいちゃんが、うん、あの教会持ってる誰か喋ろよみたいなふうに怒鳴ってたりとかっていうこととか、あのっていうのだったり、まあ、あとなんとなく、あ、ここの人と助かる人と助からない人の線引きってちゃんとされるんだなっていうのは、うん、あの船の、うん、あの、うん、あそこの線、マイナンバーカードで選別されるところの、あなたはオリンピック選手だから、うん、あ の候補に入ってるからあなたは助かるのよっていうのを、うん、別に非難は全くされないけどちらっと言われるところで、うん、あ、そういうのあるんだっていう、うん、感じとかっていう、結構なんかそういう細かい部分での、うん、まあ、明確に嫌なものとして描いてるものだったりとか、嫌なものとして描いてないけど、あ、そっか、そういうことあるかみたいな、
うん、でもあれ当然だと思うよね。
ですよね、ありそうですよね。
オリンピック選手はやっぱ優先的に利用したいと思う。
私はコーチだからそこであの乗せてもらうことになったのよっていう、うん、あーそっかっていう、で、うん、その中で家族の中で私だけとりあえず乗りなさいっていう感じとか、あ、でもあ、そうだよなとかっていうのは、う
ん、でも逆に親だったらね、お前だけの人に行けって言うよね、それはね、うん、あそこは大事なシーンだよね、うんうん、
なんか感じ、なんかその雰囲気での、うん、震災の雰囲気ってか、うん、いう感覚のリアリティみたいなのは、うん、むしろ逆に描いてるっていうのはありますよね、うん、なんか、
うん、もう本当にだから地獄巡りじゃないですか、うん、今回はね、うん、もう次から次に行く先だけどさ、ね、そこにリアリティを感じないとかって確かにあるんだけども、うん、あんたね、あのスーパーマーケットのじいちゃんが武装してるとかさ
弓矢のじいちゃんやたら強いよね、あのじいちゃん
、ね、あの宗教団体がさ、なんかやってるとかさ、うん、そこにやりたい感じないかもしれないんだけども、だけどもそうじゃないんだよね、うんうんうん、それで言うと、そのもともと地元自体がリアリティないんだ
よ
ね、でもそうじゃなくって、そのそういう立場立場にこういる人たちのその背景というものをこう一つ一つ見ていく中で、あの歩夢がその何を心の中で落としていったか、一つ一つこれこれを織り込んだ、これこれを織り込んだっていうね、落としていったものっていうのをすごく丁寧に描いてるなって私は思いました。結構
明確に歩夢の成長の話ですもんね。
そうそうそうそう、
前半でかなりその彼女が大人になりきれない部分というか、その前半部分でその自分がわがまま言ったせいで殺しちゃったんじゃないかっていうのがやっぱ2人続いてっていうところで、そのこの大変な状態の中で自分のことだけじゃなくて周りの人に少しでも気を使えるような人っていうのが多分ちょっと大人として前半の部分で設定されて、まあそれがまさにお母さんなわけだけど、それになりたいって思うけどなれなくてこう失敗ばっかしてるっていう、で日常生活の中だったらその失敗ばっかしてるっていうのがまあまあどんまいって感じだけど、その失敗ばっかしてるの失敗でまあバンバン人死んでいくっていう状態の中で、まあちょっとずつその成長していくっていうことがやっぱり明確に、で、まあ、最終的に自分の足で立つっていうのが、うんうんうん、まあ、成長端としてっていうのはやっぱ一つ描こうとする側面としては絶対にここがあったはずで、
それはすごくよく描けてるなって私は思いましたね、う
んうんうん、これなんか千と千尋ばりになんかそこは分かりやすい感じがありましたね、その前半部分でそのぼやいてばっかりでちょっと半べそかいたりとかする、うんうん、もう歩きたくないみたいなことを言うのっていうのとか、うんうん、あ、すごい千と千尋っぽいなっていう、うんうん、でなんかまあちょっとその話今ちょっとしたいんですけど、
はい、
あの、まあ、宗教団体パートが何だったんだろうっていうのは結構思ってて、うん、でも確かにでも物語の構造上あれは必要な気が、うんうん、あそこ何だったのって思う部分って2つあって、それはだから宗教団体のパートと、うん、あとライフ・オブ・パイパート、まあ、そのねえあの漂流するのそれぞれ、宗教団体パートが3話ぐらい使ってて、うんうんね、で船で漂流に関しては1話使ってて結構長いんですけど、あれは全10話の構成で見ると、まあ、前半3話ぐらい使って、まあ、そのスペクタクルに次ぐスペクタクル、まあ、トラブルに次ぐトラブルみたいなもので描いた4話ぐらいか使って描いてたものっていうのから一息ついて って、うん、まあ、その自分たち の, その関係性みたいなものを改めて見つめ直したりとか、うん、あの人間関係の部分でもうちょっとその深めていくみたいなものを描く部分として、まあまあ、そのオンオフでいうと多分オフのパートとして多分物語的に必要だったパートだなっていうのは全10話の構成の中で見るとそれはすごい分かるんですけど、まあ、その宗教団体のパートにも前半の、まあ、スーパーマーケット、まあ、震災が起こってでお父さんが死んで、で次2話目で今度あの3話目か3話目ではあの女 の, あの
お
姉さんが死んで、でマーケットの中に逃げ込むけどそのマーケットのところも崩れちゃってっていうので、まあ、その一気にバーッと続いたものから一旦一息ついてっていう、でお互いの関係性見つめ直す、
移動が止まるんだよね、それね、
止まるってなって、でそこからまた今度そこの団体自体も崩れて、でそのじゃあ船に乗って逃げようとするんだけど船にも乗れなくてどうしよう、まあ、その途中でまあすごい印象的に出てくる、まあ、そのあれはでも明確に右翼団体と言っていいと、右翼団体が作ったあの我々は移動する日本であるっていう、まあ、移動する日本が沈没してからの、まあ、その船で乗ろうとした船自体が沈没して、でライフ・オブ・パイ・パートの前半は割とその一緒に逃げたおじいちゃんが気づいたら死んでたりとかっていうので、まあ、そのまた一通りアクションだったりスペクタクルが続いた後でまたオフのパートになるっていうの で, で最終的にそのクライマックスのまたもう一アクションする手前でのやっぱその兄弟としての関係性を見直すっていうので、まあその間のオン・オフ・オン・オフで入ってるっていうのはすごい分かるんですけど、やっぱりでもその中でまあライフ・オブ・パイ・パートはね、その表現パートはまあ長い1話使うのは正直長いなとは思うんだけど、まあ物語の流れ上あそこにあれがあるのは別に不自然ではないと思うんですけど、やっぱその宗教団体パートっていうのがあれが何だったんだろう、あのすごい特集じゃないですか、その途中でだからそのまあ、マーケットが潰れてしまって、うん、はい、でどこに避難しようって言った時にシャンシティに行く、うんうん、シャンシティってなんだろう、俺は最初スーパーマーケットとかショッピングモールとかそういうあれだったのかなと思って見てたらそうではなくて、うんうん、で、まあ、その手前にそのユーゴスラビアから、うん、出身の、
大道芸人、
大道芸人の男の人っていうのを、まあ、ヒッチハイクで拾って、うんうん、で、まあ、彼 も, とも含めてそのシャンシティっていう場所に行くんだけど、シャンシティってのは何かっていうと、まあ宗教団体、一応その、死んだ人の声が聞ける、多分、障害を抱えた息子を媒体にして彼を通せば死んだ人の声を聞くことができるっていう、ある種その巫女的な人物がを教祖とした宗教団体が、治めている、来る人は何者も拒まないっていう宗教施設で、で中ではその大麻の栽培が行われていて、ね、うんうん、っていう、宗教団体で、ただ宗教団体っていうには中に入ってる要素が結構多くて、うんうん、そのさっき言ったタイマーだったりとか、うんうん、あとまあ中でその結構クラブみたいなところがあって、うん、まあ、その宗教だしかつでもなんとなくヒッピーのコミューンみたいな意味合いもある場所っていうのがまあ登場してきて、でそこの主張っていうのはかなり明確になるじゃないですか。具体的にはその女性、その教祖である女性みたいな人から、そのここはそのどんな人でもそのまあそのどんな人でも生きていける社会を作ろうっていう、まあ理想のもとに作られた場所で、あそこが崩壊するっていうことが単純にその日本沈没的に場所がなくなるっていうこと、まあ、スペクタクルで壊れるってことじゃなくて、ある種のその理想みたいなものっていうものが崩れていく過程っていうのも実は描かれてたりとかしてて、結構なんかあのそれが、まあ、ノイズっていう人は多分ノイズだと思うし、俺も何なんだろうこれっていうのはすごいやっぱ正直見てる時に思ったんですけど、あそこって何だと思いました。
難しいよねあれね、うん、で、あの死者の声を聞けるっていうのが、はいはいはい、あれがだからいかがしいよ、実は本物、
う
ん、
だったっていう、
だったっていうね、そうそうそうそう、うん、何なんだろうね、やっぱりなぜ あんなに長い
長い3話使って、いやなんかもちろんその物語の意味合い上やっぱあそこでその その優吾出身の、うん、なんだっけあのキャラクター、何だっけ、
なんか
彼を描くことによって、まあそのまあその後の日本人がもしかしたらたどるかもしれない運命みたいなのも見せつつ、やっぱあそこでそのちょっと微妙にそのお母さんとトミーだった、トミーだったら彼がその恋仲みたいになることによって、なんとなくそのお母さんはお母さんでここまで引っ張って、まあちゃんと大人になりなさいとか言ってきてたけど、彼女は彼女で内面の中でその実はあの虚勢を張っていただけだって、本当はもう泣きたい気持ちを我慢してやっていたっていうことがあって、で歩もそれに気づくって、そこでやっと緊張がほぐれたからそれに気づくことができるっていうことと、
そこは大きいよね、
大きいですよね。だから物語、日本沈没的な意味で言うと、あの物語の中で必要な意味、あのパートが持つ意味としてはそこと、あとその春尾っていう、それまでずっと黙ってた人物っていうのが、そこに行くことでやっと初めて本当のなんとなく喋るようになって、まあ最初カレーを食べた時にあの初めて自分から話し出して、そのお母さん、自分のお母さんが死んでしまったことって話し始めて、そこらあの場所でどんどんあの顔なしみたいな感じっていうか、まあそれまでの何考えてるかよくわからない人物っていうのがどんどん自分を解放していって、まあ最後それで DJ するところで、まあ一気にその本来の彼が持ってる趣味とか思考っていうのがかなり観客にも見る側にも分かるようになって、でそれ以降の彼っていうのがあのやっぱ自信をシャンシティで取り戻してくることによって、そのまあ後半でのやっぱ役割とかもそういう中で出てくるじゃないですか。彼がもう一回走り出すっていうのがやっぱりシャンシティのパートで出てくるので、だから具体的にはその母親は母親で実はそのあの悲しみを抱えていったっていうことが分かるっていう意味での歩の成長っていうのと、ハローっていう人物のそれまで何考えてるか分からなかった人物っていう、彼は彼でそのあのあそこに行くことによってその、あの人格っていうかその本来の明るさみたいなものを取り戻していくっていうのがあそこのパートではあったと思うんですけど、
そういう意味ではシャンシティ自体が持ってるね、はいはいはい、包容力っていうのがすごく機能しているんだよね、それはね、
でもなんかそれの意味合い以上に、あの場所自体の意味っていうのはすごい、だからそのタイムサイバーしてたりとかっていう部分で結構そのちゃんと設定っていうものが書かれてて、それ何だったんだろうっていうのはすごい、
しかもなんかこの物語って基本歩む視点で進むじゃないですか、だけどシャンシティのところだけなぜか歩むの知り得ない場面のもあったりして、だからなんか作劇としてもなんかあそこの3話だけちょっとトーンが変わるというか、
ちょっと独立しちゃってる感じがある、
あの金継ぎがやっぱり意味あるんだよね、はいはいはい、だから壊れたものが、あの金でつながることで価値あるものに生まれ変わるっていうね、だからそれってやっぱりその死んでいって欠落してしまった、あの家族だったりとか、あるいはそのお互いにこう失ってきたものの人たちがこの新しい力によってつながって、別の価値を生み出す可能性というものを象徴している、これはすごく分かりやすい、あのメタかなっていう気がしてね、それはすごく面白かった、でそういったようなものを、まあ、ストーリーの中で組み合わせているとあるのかなっていう一つ、それからあとあのお母さんのエピソードを思い出させてくれた、お母さんとあの大道芸人の彼とか心を通わせるってことはさ、二人ともまで日本にいる人いなくてよかった、たまたま日本に来たために巻き込まれた2人じゃないですか、という意味でその自分 の, その運命っていうかな、その巻き込まれてしまって帰れなくなって、でその子どもを失われるっていうことになった時に、やっぱり2人がこうすごく深いシンパシーでつながってるという感じはするのね、そこまでやっぱりめくませして来たところで、その家族の関係性とかの家族とかの一緒に来たメンバーと関係性というものが強固なものになってるというのは確かだよね、だそれはあの金継ぎに象徴される、展開なんだろうなとは思う、それはね、だからあそこでみんなそれぞれ価値観が変わっていくわけだから、
なんかすごい、あそこはいいか悪いか別にすごい不思議なのが、その音楽も含めて怪しい場所としてすごい描かれるじゃないですか、すごいあそこのパートだけはその結構その多分ガムランとかって多分その インドネシアの鉄筋とかを使った、うん、結構やっぱ怪しげな音楽が使われるし、うんうんうん、その教祖である女の人っていうのが沐浴してるシーンとかっていうのは、うんうんまあ、彼女の入れ墨が表情が見えないところで入れ墨だけ映ったりとかっていう、かなりその結構怪しい団体には見えるんだけど、うんうんうん、結局最後まで見ていて、あそこっていうのが実は怪しい団体、まあ、怪しい団体ではあるんだけど、あそこはあそこで一つの価値観の場所だったっていう提示の仕方じゃないですか、うんうん、その描き方のバランスも結構不思議で、
ね、なんかあそこって自分の居場所が日本にいなく、うん、なくなっちゃった人が集まっていくじゃないですか、うんうん、大道芸人もそうだし、あと料理作ってる元力士の人もそうだし、なんか自分のあり場所が自分元の社会にない人たちが集まっているってところですもんね。
なんかでもそれってなんなら最後出てくる日本、うん、日本ではないけど、うん、まあ、でもこの作品が提示した価値観とそれは合致するような気がするんだけど、うんうん、でもある種最後その人たち、あ、どうなんだろう、その人たちが最後まあとはいえね、金を持って逃げ出そうとするやつとかいたりするんだけど、でも最後本当に居場所を求めてそこに来た人たちっていうのは最後そこでまあ心中するわけじゃないですか、っていう描き方をって何だったんだろうっていう、なんかそのすごい、でもやっぱさっき高島君言ったみたいに、いわゆる日本、あの映画が提示する日本っていう価値観とは真逆の場所としてあそこが、なんならその日本からはぐれた人たちが集まる場所として描かれてたものっていうのが、でも崩れていく様っていうのを描くっていうのは何だったんだろうっていうのはすごい思いますね。なんかすごい多分今後他にもまた日本沈没2030とかもしかしたら作られたりとかする中でね、その比較の中で今回の日本沈没を語るときやっぱ一番引っかかる部分ってやっぱあそこっていうのが
困るだろうね、あのシーンはね、
あれ何だったんだろうっていうのはすごい、でなんか結構今回ちょっとまあ個人的に思ってるのが、今回
あきらくんね、
だって日本沈没2020ってもちろん日本沈没をリメイクはやろうとしてると思うんですけど、なんかどうしてやっぱあきらをリメイクしようとしたんじゃないかなっていう、まあ結構個人的に
楽しいで俺もそう思った
思ってて、っていうのはやっぱテーマ的にもそもそものあきらっていうのがやっぱりそのまあこれアキラ出てくる大佐っていう、アーミーの大佐っていうキャラクターが言うセリフですけど、まあ、この日本、まあ、この国自体はもう本当にもう熟しすぎた果実で風が吹くのを待ってると、で、まあ、その成熟し、まあ、すごい巨大になったビル群を見つめてその大佐っていうんですよ、この町自体はもうこの国自体はもう成熟しすぎた果実でも腐り始めてると、でこの果実を落とす風を今待っていて、新たな風が吹いた時に果実が落ちて、でその落ちた果実の中から、残った木の実から新たな木が生え始めるっていうことで、それはでも結構やっぱ「アキラ」っていう作品の一つのテーマが明確に言ってるというか、要はその一回全てもう熟しすぎたためにもうよく分からなくなっているものっていうのを全部一回ぶっ壊して瓦礫の山になったところで、壊れたかつての価値観の中から何かを引き継いだ新しい人たちっていうのが新しい国を作っていく、それがイコールでそのある意味人類の進化であり、まあ日本人の進化みたいなことをアキラってまあ描いてたと思うんですけど、それでいうと今回の日本沈没ってやっぱりその日本が沈没するっていうことがイコールでそれまでの日本的な価値観というのが崩れて、あ、まあ、新しい日本人にそれを引き継ぐっていうことをやろうとしてるっていうのは、それはよしあしは別にして、まあ何かその結構イコールでその構造自体はアキラと同じことをやってる、最後のネオ東京みたいな、まあ、要は最後のネオ東京のネオ東京これになってるなっていう、で、まあ、だからそれに対しても今回もしアキラベースで考えるなら、とはいえアキラの最後でそのかつての日本、東京みたいなものの、意思を、まあ、それだからアキラ、それはアキラっていうものに象徴されるわけだけど、そのアキラを引き継ぐ人物っていうのは不良少年たちで、彼らがその最後瓦礫になったビルの街をそのバイクに乗って失踪するときに、女性っていうのはケっていう人物がその後ろに乗ってて、やっぱあくまでやっぱその男性が、まあ、その新しい日本を作っていくことに対して、まあ、なんかそうじゃない価値観を提示しようとしたのかなって、なんとかアキラベースで考えたらそうかなと思ったりはしたんですけど、でテーマ的な意味での実はこれ 日本沈没2020と言いながら2020年っていうアキライヤーにアキラやろうとしたんじゃない今さらとかって気はしてて、
それはすごいわかる。
で最後 の, そのさっきのフラッシュバック、そのあのいろんな人の記憶がバーってフラッシュバックするのとかもまさにアキラのロッカーって、その哲夫君っていう、まあ、膨張しすぎた、あの、まあ、ものすごいパワーゆえに膨張しすぎた人物の中に入ることによって彼のその記憶っていうのが、まあ、ものすごいフラッシュバックして、まあ、漫画だともう1ページの中に小回りとかもめちゃくちゃな形でその、あの彼が、まあ、最近のことからでも本当生まれてくる、あの生まれたすぐに、まあ、幼少期のことだったり最終的には人類の記憶に、遺伝子体の記憶に至るまでのものっていうのを一気にバーって見せられるっていうのがあるんですけど、それをマジで映像でやったら多分あれになるだろうなっていうのが、第10話のフラッシュバックだと思ってて、まあ、湯浅監督だからっていうのがあって、結構やっぱあそこはマインドゲームと重ねていう人、あの見る人がすごい多いんですけど、僕は結構やっぱアキラじゃないかなと思ってて、っていうのがありつつ、テーマ的な意味での重なりもあるなっていうので、やっぱ結構表面的なモチーフとしてもやっぱアキラ多くて、
しかもさ、やっぱあのシャンシティのさ、あの作画はやっぱりさ、アキラくんだからさ、やっぱりさ、
そうアキラだし、そう、あの、そう、あそこで出てくるさ、その少年っていう、その5歳の少年って5歳なんだよ、5歳、あ、じゃあ10歳だ、10歳の少年、10歳はアキラも10歳なんだね、10歳の少年っていうののビジュアルが完全にやっぱアキラだし、だってやっぱその2020年オリンピックイヤーっていうところ、まあ、現実がそうっていうのもあるけど、やっぱそれはアキラとやっぱ重なってる部分で、やっぱ実現されなかった東京オリンピックっていうのもアキラと重なるし、でシャンシティ編のやっぱりその宗教団体と重なるのはやっぱりアキラの、まあ3巻以降に出てくる、まあ、瓦礫になった東京の中で、まあ、2つの宗教団体が出てきて、で1つっていうのは、まあ、その宗教団体では名ばかり の,、まあそのまあ、ボートの集団みたいで、もう片方は宮古っていう目が見えない女性を中心にした宗教団体っていうのは、結構今回のシャンシティに近いようなものっていうか、来るものを全てを拒まず、まあ、そのまあその教祖っていうのが障害を抱えてるっていうのがやっぱこれで近いと思うんですけど、まあその全ての人が生きられる、ね、場所を作っていこうっていうのの宗教団体っていうのは結構アキラ近いなっていうのと、まあ、最後金を持ったやつが逃げ出そうとするっていうのも根津っていう、そう、あのまさに金塊持ったまま抜け出そうとして、その持ったトランクがバカって開いて、そこから金塊をこぼれて倒れるっていう死に方は、まさにその根津っていう人物がそのまあ株券とかだったりとか頼り詰めたトランクを持ったまま最後 それをトランクを落として死ぬっていうのがやっぱ近いし、結構アキラなんじゃないかなっていう気は結構して、それで思うと、でもシャンシティが入ってくるっていうのは、まあアキラやろうとしたっていうんだったら分かるけどなって気はせんではないんですけど、そうにしてもやっぱりでもあそこのパートっていうのの結構印象っていうのはすごい、だって別に今回超能力とかじゃないからさ、アキラにおいてはその宗教ってモチーフが出てくることによって、まあ、あそこでその宮古っていう人物が出てくることによって、あのアキラって作品自体のその、あの精神世界みたいな話っていうか、はい、超能力のディティールっていうものを補強していく部分ってなると思うんですけど、今回は別にそういう話ではないので、
まああれだと、あのそのあその後に出てくるあのメガフロートの宗教だあの右翼団体と対応する形では一応なってると思うんだけど、で両方ともなくなってからの、あのアウフヘーベンみたいな感じでなんかなみたいなのはちょっと思ったりもしたけど、
直接さ、そのアキラだとぶつかるけどさ、そのまあちょっと軍事政権的なものっていうのと、そのまあ競争中心にはしてるけど、まあそのある種共和的っていうか、まあそのまあ社会主義的なあのコミュニティっていうのが、まあ実際に交戦する部分が出てくるけど、でまあ2020はそれは出てこないにしても、まあそのあそこで出てくるメガフロートの人たちと、あそこのシャンシティはでも結構やっぱ
思想的にはまあ逆だから、
確かにそれはそうかもしれないですね。そう、でもあそこは本当によくわからなかったですね。
ちょっと沈没音忘れるよう
ですね。これ何が始まったのかなっていうのは
トリックかなと思って、
お見通しだって言おうとすると、あ本当だったんだ
よ。そうそうそうそう。
あそこはでも結構ちょっとゾッとしましたね。メガネを持たせた時に、うん、あの去り際に、うん、あの気にしなくていいよ、あの、うん、一緒に行こうって言ったのは私だから気にしなくていいよって言った後に、あ、七海さんだっていうところとかは結構ゾッとする部分っていうのは結構あったんですけど、そう、なんかあそこはすごい今回めちゃくちゃ印象的な、日本沈没って言った時でも結構やっぱなんかすごい印象的な部分だなっていうのはあったですかね。
ともかくもうほら一本筋通そうとしてないから、
うん、はいはいはい、そうですね、
30分10番使ってね、一本のストーリーを作ろうとはしてないから、だからそういうエピソードがこう術だ、かなり雑な術だけどね、うんうん、全然 OK なんで、うんうん、だから俺はだから一人の少女の物語かもしれないけど、いろんな少女の物語、うんうん、いろんな人がいろんなところで出会った物語なんだろうなっていう、うん、そういうふうに捉えていくべきだよね、うんうん、だからそれはそういう意味ではだからあの連続アニメっていうかね、うんうん、10話連続のアニメとして面白くは作ってる、うんうん、俺も3回は長いと思った
まだ続くんだって
2回でいいかな、ポイントかな、
なんかでもあそうって感じですね、うん、結構今回思ったのがその、うん、いわゆるアニメーション的な部分での、うんうん、湯浅演出みたいなの、うん、湯浅アニメーションみたいなのっていうのが、うん、まあ、他の作品に比べて比較的その、うん、なんかそのあ湯浅アニメ見てるなって感じがあんまりないなっていうのはちょっと正直思ったところ、うんうんうん、
抑えてるよね。
ではあって、まあ、なんか それこそデビルマンクライベビーとかだったら分かりやすくそのクラブシーン、うん、
サバト
のシーンだったり、まあ、そこはだからイコールただ、うん、あの踊ってるってだけじゃなくて、うん、そこからそのメタモルフォーズしていくっていうのがあるから、うん、まあ、なんかそこやっぱ岩沢アニメの、ね、特徴としてやっぱすごいこう、うん、あの何かの形がものすごく変わってくるとかっていう、やっぱなんかどうしてもそのテンションと動きっていうのが、うん、まあ、モーションっていうのがあった時に、うん、そのテンションが先行していて、リアルな動きってよりテンションが先行している、うん、感情が先行している上での、うん、その感情っていうのが動きになったらこうであろうっていう動きをするっていうのが、うん、まあ、岩沢アニメだと思って、うん、まあ、の結構やっぱ僕はすごい結構好きな、うん、岩沢監督はアニメーションで好きな部分で、うん、と同時にその感情とに対して動きがそれを凌駕していくシーンっていうのは、うん、そのやっぱ何かしらその作品の中での何かを打開したりとか、うんうんうん、何かを超えていく部分で使われているもの、うんうんうん、それは本当にも徹底してそうで、うん、まあ、その一番キンキンで言ったら映像研に手を出すなとかは、まさしくその浅草さんっていう監督だったりとか、そのアニメーターの水崎っていう人物が、私が思う世界、最強の世界はこれだっていう提示をした瞬間に、やっぱりそのアニメーション自体はその、まあ、いわゆる岩沢アニメ的なその、気持ちよさの部分になっていくっていうのはあったし、まあ、ピンポンとかもまさに ある動きとして次元に入ってくると、やっぱその動きになるっていうのはずっとやってきただとは思うんですけど、それでやっぱ今回その個人の感情でどうにかできるものっていうのがやっぱ出てこない作品ではあるので、その意味では結構なんかその岩佐さんのアニメーションで見た気持ちよさっていうのはちょっとなかなかなかったなっていう、
そう、だからやっぱりそれはもう監督が意図的にこう禁じ手にしたっていうか封じたんだろうな、うん、リアリズムっていうことでね、うん、でだから一歩一歩ってしちゃうと描きづらい部分ってのがあるよね、う
ん、なんか逆に、まあ、今回、まあ、明確にその小野寺っていう人物のおかげで何かがどうにかなるっていうことはありませんよっていうのが、まあ、小野寺っていう人物は半身不随になってるわけですけど、まあ、そのかつて、まあね、73年版の日本沈没の小野寺的なテンションはもしかしたら逆に湯浅、うん、アニメでやると描けるかなっていう気は、なんかやっぱり、こう藤岡弘の、ちょっとやっぱしかも若い時の藤岡弘のこう男ムンムンの、テンションの高いあのキャラクターっていうのは、逆に湯浅アニメだと動く状態であれば、湯浅アニメ的なモーションができる人物かなと思うんで、あ、てか、それとお父さんが最初のところでちょっと湯浅アニメっぽかったか、あのイノシシカルトロとか、そうかなと思うんですけど、でもやっぱどうしてもなんか、その、 現実をちょっと超えてのモーションっていうのがあんまりなくて、だから個人で唯一感じたのはそのカイトっていう人物が最後その気球を飛ばしてあのネットを最後ネットつなげるっていうところで気球を飛ばしてその雲の中に入っていくっていうところで、まあなんかものすごく強い風に吹かれて顔がめちゃくちゃブサイクに歪むんですけど、なんかあそことかはなんか唯一そのいわゆる岩さアニメ的な気持ちよさっていうか分かったですね。なんかすごいこう何かに向かっていく人がその向こうから来る力によって顔自体がその頑張ってる時にブサイクになるっていうのはなんか岩佐正樹ずっとやってて、だから獣爪とかまさになんかそういうのずっとやってたなと思うんですけど、そうですね、なんかそういうなんか動きの意味での岩佐アニメ感は見たかったなっていうのはすごい思う。
でもやっぱりそこはやっぱり違う、あえて違うとしたんだろうな、それでは解決しないというかそれでは前に進めないということだと思うんだよね。
やっぱなんか圧倒的に外的な話を描いてるじゃないですか、だからそのやっぱ主人公の感情でどうにかなることっていうのはやっぱ今回基本的に描けないっていうのがあるとは思うので、
みんなベッドのボロボロだからね。
いやーそうねなんかあの春尾先輩が走るところとか、なんかもうちょっとあそことかなんかできたんじゃないかなって気がする。それしなくはないんですけど、
でもあれが岩佐流のリアリズムじゃないですか。
そう、なんかだからその意味でなんか岩佐監督がなんかちゃんとリアリズムだけで撮った作品っていう感じはなんかやっぱしますね。なんかだからそれのまあそのアニメーションとしての出来不出来はどうかなっていうのもなんかまあちょっと判断、俺はちょっと聞きたいところある。鳥さんどうでしょう、アニメーションっていう意味では。
アニメーションという意味ではいや、あの丁寧に作って面白いなと思ったら、それはあの動きもきちんと撮れてるし、あのやっぱり絵の情報量というか、構図とか絵の情報量はすごいなと思った。あの無駄がないんだよね、で絵的な緊張感に無駄がないから、だから俺はもうぶっ通して見たんだけど全然飽きずに最後引っ張られてどうなるかなかと思ったんだけども、あのライブオブバルタイのところもね、あんな狭いところで飽きずに見せると
か、あそこでも結構挑戦だったかもしれないですねそういう意味では、
だからあれだけのパニックがあってさ、あれだけのスペクトルがあってさ、なんであの、ね、テントが出ようと、はい、ポートあの中だけであの時話が落ちたっていうね、そういうところも含めて、もうすごいチャレンジだなと思った。
確かあそこまで環境が限られた状態、まあ、それこそそのイメージの世界に行くっていうのは抜きにしてて、行くと本当に限られたあの狭さの中だけでその30分書き切るっていうのは、岩佐監督その場所の狭さっていう意味では初めてかもしれないですね。なんか逆にその頭の中のイマジネーションに行くというのであれば、まあなんかそのマインドゲームとかまさにそういうのもあるし、そのあれは後半クジラの中に飲み込まれてからすごい限定的な狭さの話にはなるんですけど、なんかその中やっぱイマジネーションでそれをどんどんあの広い場所にアニメーションとしてしていくっていう話だったと思うんですけど、まあでもそれだとでも結構船のボートのパートとかって結構マインドゲームに近いテンションがありましたね。なんか
まあね、
なんかそのクジラに飲み込まれてから、まあ、その要は物語がオフに、それまでオンテンションで行ったところから、まあ、その要は初恋の人がヤクザにまあ襲われていて、それを助けてこうオープンカーに乗って逃げるぜって言ってこう海に飛び込むまでのアクションから飲み込まれて以降はもう今度ちょっとオフのパートになるというか、まさにそのシャンシティじゃないけど、ちょっとゆっくりした状態でお互いの関係性を見つめ合うみたいな感じになるな。そうですね、
そうか、やっぱりだからそのアクションが絞り込んでいくとシャンシティみたいな話になってくるんだね、やっぱりね。
そうですね、マインドゲームはだからその限られた中ででも結局イメージの世界に行くからちゃんとアクションはしてくるんですけど、 まあ、それに対してやっぱ今回は本当にそのイメージの世界に行かないで限定された空間の中でどうアニメーションしていくかっていう試みだったとはすごい思うので、ってことイメージは結構やっぱり岩佐監督的に今回あの
大変な作品だったじゃない
ですか。ですよね、なんか
苦労したと思いますよ。
得意技やっぱ封じて、
う
ん、
そうそうそう、
いや、まあ、題材的にそうなん
でも、だからもうそれを最初から覚悟の上での、うん、あの制作スタートだったからね、うん、そういうものでやらないでいこうっていうことで決めてるから、
うん、そうですね、そう、なんかだからすごい、そう、なんか、あ、なるほどなっていう感じがすごい、なんか、アニメーション的にどこのシーンがすごい良かったか感じます、なんか、今回の、全10話の中で。
今回の10話の中で、あー、アニメーション的に言うと、俺はあの、あれかな、アニメーション的ね、アニメーション
的難しいな、難しい
な、難しいな、うん、いや、あの、あれだよ、指輪のじいちゃんと交わすところとかさ、
あ,
あの辺はなかなか、あの、皇帝様を利用したいい役所だとかね、思ったし、あの、海の津波のところもいい、
うん、あうん、海のシーンってすごい、でもこう監督によって本当に描き方違いますよ ね。
そうそうそうそうそう、うん、まあそうね、うん、だからむしろだからそういう、あ、まあ前後移動とかすごい上手に作ってるからね、やっぱり相変わらずね、
うんうんうん、
車で走るところでもあの円形から近畿へ逃げるところとかってものすごくて、ね、よく作ってるし、
うんうん
うん、ああすぐ関数だなと思うところはいろいろありますけどね、いや、それにしてもやっぱりあの見終えた後のなんていうかドヨーンとした気持ちはすごかったな、
うん、
だからやっぱり岩佐さん監督のいわゆる爽快感ってものは違うよね、
うん、そうですね、まあ、なんかだからやっぱ岩佐さんって逆に今までの作品が割と全部こう、あ、うん、でも、あ、まあ、なんか君の波に乗れたらとかもちょっと爽快感とは違う終わり方、
う
ん、
そうね、まあね、うん、
でもなんかなんすかね、アニメーションとしてはでも最後爽快に終わる、
う
ん
う
ん、その物語上の意味合いとしては悲しいエンドだったとしても、そのアニメーションとしてはその最後開放感があるものなり、主人公としては多分それに納得しているっていう終わり方、まあ、まさに君の波に乗れたらとかまさにそういう終わり方だとは思うんですけど、でもなんかなんすかね、結構今回はなんかなかなか何とも言えないこう、まあ一応までもオリンピックではあるので、爽快感だとは思うんですが、やっぱ一応全ハッピーエンドにはなってる、
まあ、超ハッピーエンド、
オリンピックにも出てるし、
だから逆にだからあのハッピーエンドでいいのかって
思ったら、そうですね、
キューアでやめときよかったねと正直あるんだけどね、
うん、そう、
いや俺だからあのあれですよ、何で飲まれたところでさあ、俺もうみんな実は死んでるよねと思いながらさ見ると分かりやすいかな、
うん、
なんか今回、うん、結構僕が不満というか、なんかちょっとあれだなっていうのは、結構その新しいこう日本人みたいなのを模索していく時に、うん、そのグローバルな人材しか残らないっていうのが、
あ、そう、ね、
それ結構きついなっていうところで、やっぱり僕日本人だし、まあ、まあ一応あれだ、教育もちゃんと受けさせてもらったけど、でもやっぱり英語とかペラペラじゃないし、あの多分今いきなり身一つでアメリカ行けとか行ったら多分ちゃんと生活できないと思うんですよ。でそういう人の受け皿っていうところで右翼みたいなのってそういう場合ってあるじゃないですか。で新しくリベラルな右翼っていうところをやっていくときに、その層を全部切っちゃっていいのかなっていうのが結構疑問で、なんかあの 出てくる人出てくる人みんな社会の上の方の人しか出てこないから、うん、でしかもそれを啓蒙という形で新しい日本っていうところでやるから、うん、なんかそこの歪みがすげえなんか、
う
ん、
そうね、
あのいや僕たち日本でしか暮らせないし、うん、からここでいるんだけど、あのどその日本製というのは世界のどこにでも行けるっていうのはちょっときついなっていうのはありましたね。
ゴー君ってキャラクターが多分一番それはなんか明確だと思う。そうそうそう、英語が喋れてネットも使えて、うん、その海外とも簡単につながれてっていうのがまあ出てくるんだけど、でもやっぱそのいたいから日本にいるわけじゃなくて、そうそうそう、この場所じゃないと生きられないから日本にいる人っていうのはやっぱりいるわけで、うん、まあ、確かにそこも淘汰しちゃってるっていうのはすごいあるよね。
そう、
なんかそれぞれ逆にそのさっきさ、そのメガフロートだったりとか、うん、シャンシティっていうのはまさにそういう受け皿だった可能性がすごいあるわけで、やっぱその意味でやっぱハロ君生き残る必要はあったよね。なんかやっぱあのハーフっていう意味では、うん、日本においてマイノリティっていう部分はあるかもしれないけど、でも彼女たちは家自体はまあ多分それなりに、うん、まあ、一軒家で、うん、あの、そうそう、いい家に住んでいて、うん、まあ、まさにそのあゆみちゃんが読む作文のところとかそうだけど、うん、まあ、そんなにその生活が困ってる家庭ではないっていうのは、家族と休日どんな風に過ごすかっていうのを作文で読むっていうのと、まあ、家をどんな風に建てたかっていうのを作文で読むんだけど、でもやっぱあれが読めるっていう、あの内容が読めるっていうのはやっぱりある程度やっぱりその恵まれた、
そうそう、
ね、あの資本的にもそうだし、まあ、あとその教養とかやっぱそういうレベルでも、あのある程度恵まれた人たちだからやっぱ助かった感じっていうのはやっぱすごいあるよね。
だからそのやっぱ今の社会ってその分、あの上と下の分断すごいじゃないですか。その時に、あ、こ、なんて言うんだろう、その、まあ、最近の格好好きのリベラルってやっぱり上の方だったりとか、その最近もやっぱりその都知事選とかだと宇都宮健児さんの支持率が一番杉並とかの方が高くて、あの北区とかはかなり低いとかという、あのからもそのなんかリベラル的なところってどうしても上の方になっちゃってるっていうところがやっぱこの作品にもそのまま適用されてって、うん、だからもうちょっとなんかあの下のそこで日本でしか暮らせない人たちの日本性みたいなのをもうちょっとなんか考えた方が、うんうん、多分作品として奥行きはかなり出たんじゃないのかなと思うんですけどね。
してそれでやっぱデビルマンクライベイビーの時って、うんうんうん、舞台川崎にしたおかげで主人公の家は恵まれてるんだけど、あの途中でその、まあ、デビルマンに、デビルマンっていうかデビルマンって族になるあの
デ
モ族になる同じ陸上部の女の子とかは、まあ、団地に暮らしていてっていうのを描いていたから、なんかそこってそのそれってちゃんとバランスよく描けてた気がするんですけど、やっぱなんか今回それで言うとそういう人たちは出てこないっていうのが、確かにそうね、メガフロートに乗ってた人とかまさにそういう人たちだったりする可能性もあるしっていう、
だから日本がこうなくなった時に日本でしか暮らせなかった人はどうなるのかっていうところは全然答えられてないし、
それって実際今のさ問題と直っていうかさ、日本で暮らすっていうことにもう正直日本ってなって思ってる人は結構いるはずでさ、じゃあもう日本じゃなくてもいいじゃんって言って海外に行ける人っていうのは結構いると思うんだけど、でもそのじゃあもう日本じゃなくてもいいじゃん、日本に行きづらいから日本じゃなくてもいいじゃんっていう選択肢ができる人っていうのはでも最低限やっぱ何かしらの能力があって英語が喋れてっていう人が外国に行くことができる、で外国で住むって選択肢があるわけで、生きづらさは感じてるけど日本で生きなきゃいけないっていう人に対しての、その何か希望っていうのは確かになかなか提示されてなかったよね。
でしかも結局今ってさ、だからこそその右翼的な民族主義とかだったり、で、はい、あのヨーロッパとかだったり日本でもやっぱあの自分たちはここでしか暮らせないからこそ ここの利権を守りたいみたいなので、うんうんうん、あの外国人排斥とかするわけじゃないですか、
トランプとかまさに
そうですよね。だからその答えには全然なってないよなっていうのが、うんうんうん、
あれですね。なんかでもそれすごい、
うん
うん、いや分かるわ、
ね、うん、
そうね、うん、しかもこれがネットフリックス配信っていうのがまたちょっとね、だからまさにネットフリックスって結構そういう価値観っていうか、
そうそうそうそうそう、
ね、な感じはあるから、
なるほどね、
うん、確かに、
うん、そうなんですよ。そこがちょっとやっぱりなんか、うん、あの作品なんかアキラモチーフとか含めて、はいはい、その新しいあのリベラルな右翼の形を模索してるっていう感じはすごいわかるんだけど、はいはいはい、でもやっぱそこにはちょっと到達できてなかったかなっていうのがちょっと僕の感想としては、
その視点で見るとむしろそのそうじゃない人、うん、能力がない人が結果として排除される形に見えてしまう作品っていうか可能性もあるはあるから、
ね、その、うん、そうそうそうそう、
順番にいろんな人がやっぱ消えてはいく話だから、うん、そう、まあでも主要な人物の中でそのなかなか英語が喋れないけどっていう人はなかなか出てこない、
そうそう、うん、そうし多分歩も多分お多分あの豪君ほどではないにしろ多分全然英語ペラペラだと思うし。うんうん、
いや確かにね、やっぱハロー君来てそれだけダメだったよね
そうだね、
うん、それは確かに、うん、そうだね、うん、なるほどといったところですかね
まだ時間ありますが、どうしますか、なんかもし他になければ一応こんな感じかなっていう、はいはい、大丈夫、僕は大丈夫ですけど、
はい、
手さんは、
ああ大丈夫です。
あ、でもちょっとあれなのはちょっと脚本的にどうなのっていうところは多くなかったですか、やっぱなんかその後半 の、 あのやっぱりそのライフオブパイパートとかで、はい、すごいもうご都合主義展開になっちゃうわけじゃないですか、そこはちょっとなんか見てるなんか僕もぶっ続けで見てたんですけど、うんうんうん、やっぱりなんかあとその第1話とかも、地震の後にただ単にこうもうすぐにその、うん、何のあれもなく家に帰れちゃったりとかするとなんかちょっとご都合あのまあ話はそういう話じゃないのは分かるんだけど、うん、やっぱなんかこう311とか経験した身からしてはなんかちょっとこれご都合主義すぎてなんかちょっとなんか入りにくくしてないかな、物語に対してちょっと入りにくくしちゃってないかなっていうところはちょっと、
それは随所に見られる、
ね、そうですね、
なんでこの展開というのはね、うん、
簡単にまあ家に帰ったり、あとまあお母さんのボートと海大海原の中でももう一回再会できるっていう、
よよね
そうそうそうそう、そういうのはねちょっときついかなっていうのはありました、
しかもの回復どこからそういうこと
そうですね
そういう部分は確かにね、
うん、そうそうそう、
だからそういう意味で俺はだからもう、うん、津波で流されて、は
い、ああ確かに
死んでいる
そうですね、
あそこから先のね、
ハロ君の幻想だったっていう、
そうそうそう、一緒にポシブルパートはつけて、うん、いろんなこう夢の世界、
そうです、ね、最後のオリンピック含めて
夢の世界
まあ、最後の日本とか、うん、まあ、ちょっとすごかったですからね、うん、なんかなんかこう会場の上になんかこう VAR でこう街を投影しててっていう、うん、という感じで、うん、そう、なんかでもただなんか今日話して、うん、確かになんかその湯浅アニメーション的なことをやっぱあえてさせてないっていうのはなんかやっぱすごいでも挑戦的な作品だったなっていうのはすごい、やっぱ
それ湯浅監督自身が言ってるよね、だからね、
あ、そうなんですか、
うんうんうん、こういうリアルをやったことが、うん、そうスタッフはないからみたいなことは言ってた
んだ、
うんうん、だからチャレンジはしてみるんだって、
ね、いやまあすごいっすね本当に、あとなんかまあ僕とかまさになんかそういうのを見たくてなんか噂作品を今回まあ見たわけですけど、やっぱそこはやっぱあえてやらないで能力なんかその次のなんかやり方っていうのを模索していくっていうのは、
そうだと思う、だから 俺もだから湯浅監督だったら何をやるかなっていう期待はあったんだけれども、すごくだから手法としてはオーソドックスだけども、実は随所に細かいアニメーション演出ができていて、しかもこのテーマは何っていう、だからなかなかやっぱり通じにくいテーマであると思うけど、これ海外の反響とかどうなんです
か、どうなんですかね。
だから逆にその意味で言うと、最後提示されるのに中野君と話してもらったけど、なんかその意味では能力ある人たちが英語話せれば共通言語があってっていうのであれば別に国とか関係ないじゃんっていうのは、むしろ日本沈没ってテーマだけど海外でも別に受け入れられると思うし、まあ、なんかそのユーゴスラビアの難民のキャラクターが出てきたんですけど、まあ、なんか正直そんなに国っていうもの自体にアイデンティティを持ってなかったり持てなかったりする人ってやっぱ今状況としてももう難民の人の中って持てなかったりするじゃないですか。ってことを考えるとテーマ的には受け入れやすい気はするんですよね。まあ、華僑とかだってまさに昔からそういう暮らし方してるわけだしってことを考えると、切れられやすい気がするけど、でも敵はなんかなんとなく、どうなんですかね。
そうなん
か、
ね、
海外。本日没という映画自体がね、73年の作品だったりしても、海外ではやっぱりあんまり話題になってないっていうか、あの特撮はね確かに見事なんで、評価はあるんだけれども、じゃそれが言うなんていうかな、日本と世界の間での受け止められる方にこんなに違いがあるっていうね。デザスタームービーとしては面白いけれども、まあ、突拍子もないし、結果的に何とかね、ヒーローは活躍しないし、みんな救われないしっていう、だから、ね、海外では分かりにくいなっていうのはずっとあって、
まあ、アルマゲドンとかなんかそういう感じ的に、まあ、なんか普通の映画だったら、まあ、井口監督のとかまさにそうですけど、まあ、小野寺が頑張って日本沈没食い止めて終わるっていうのが多分まあなんか普通はそうじゃないですか、あれディザスタームービーって結構やっぱそうなる、
本当にのところのあれってアルバグド
で、ですよね。でも2006年版はあの日本沈没はむしろその沈没したらっていうところ、だからやっぱ沈没は絶対させるじゃないですか、ってなるとなんかやっぱいわゆる映画的なカタルシスっていうのは、まあ、なんで3年版に関してはないのかなっていう気は、
今回そこの部分の期待値がレベルが上がってるかなと思うんだけれども、
でもなんか次海外にすごい受け入れやすいかなっていうのも思いつつ、でも同時にやっぱ2020年に東京オリンピックがある日本だからこそ、なんかそのすごい生のものっていうか、なんか今だからこそ成立する話、今日本だからこそ成立する話な感じがめちゃくちゃあって、なんかそのっていう意味ではなんかその日本っていう意味では個人、日本個人向けな映画な感じも、映画とか作品な感じもすごいするし、なんか本当に海外でどうだったのかっていうのはすごい気になりますよね。
やっぱ日本っていう具体的な土地を出しちゃってると、やっぱりどうしてもドメスティックなものになりやすい、だから多分 SF とかも多分あの多分あの海外の SF 作家とかだと架空の国を設定してそこがなくなるとか、多分そういう話だと多分ワールドワイドに多分受けやすいと思うんだけど、なかなかね日本っていう固有の土地を出しちゃうとそこの問題にしかならないっていうのはありますよね。
まあ、なんか最後のそのフラッシュバック、まあ、いろんな映像が入ってくるシーンとかって、まあ、いわゆるまあ、日本っぽい描写の中でまあちょこちょこでも、まあ結構個人的にびっくりしたのがあの新世界国際っていう大阪 の、 あのもうボロボロの今映画館 で、 で地下がピンク で、 で上が洋画の3本立てで回してる映画館がいまだにまああって、でまあ同時に発展場なんですけどでもっていう部分も含めて本当に昔ながらのところだなって思うんですけど、そこが一瞬明らかにこれは新世界国際だっていうので出てきていて、あこれ入るんだってのすごいびっくりしたんですけど、まあとはいえまあそれは置いといて、まあなんかあそこの話よく出てくるのってそのいわゆる日本的な風景っていうのと、でもあとはなんか基本的にやっぱ家族とか恋人たちの風景じゃないですか、っていう意味ではなんかその消えてく場所に対してのそのあそこって多分まあその どこの国の人が見ても、うん、なんか消えていった土地の中にある、うん、かつての人々の営みの映像っていうのは、まあ、共感っていうか、うん、まあ、エモーションが高まるっていうのは分かるとは思うから、なんかその意味ではなんかね、ドメスティックでもない気はするけど、とはいえ結構作品としてはすごいドメスティックだとは思うし、
あのラストのフラッシュバック、
はいはいはい、
あの実はこれがネタバレだかどうかは分からないんだけども、うん、松田敏夫っていう監督が作った「上を向いて歩こう」という映画知ってる？
知らない。
知らないでしょう。ラスト同じなんだよ。
えっ、ー、どうですか？
この映画にはね、あのいくつかエピソードがあるんだけども、はいはい、作られたのが東京オリンピックの前年だったので、あの有名な坂本九の上を向いて歩こうっていう曲がヒットして、はいはいはい、で日活が坂本九とそれから田中康夫の主演で、作った青春ドラマなんですよ。で、共演が高橋英樹とか吉永小百合とか、
そうですね、
当時の日活の青春スターで、まあ、まあちょっと冷静に考えると変な映画なんだけども、うん、少年を脱走した坂本九となる、その2人かな、あ、田辺さんだけか、2人が、うん、脱走して、で脱走したことを咎められることもなく、一つ保護司の紹介を受けて、1人は坂本九は運送業者にで、田辺さんなんかな、ドラマーかなんかになろうとして、それでそれぞれ、ね、社会復帰を目指す保護者の観察のものに、だけど2人の間にその行き違いが、仲違いがあって、で結果あって仲介して、そこにその親に反発して高橋英樹だとか彼らを見守るようにしなさいとかと、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやっていくっていうやつなんだけど、まあお互いにその誤解の恨み、つらみを超えて、みんなでいがみ合いをやめようっていう感じになって、最後に出てくるのが建設したばっかりの国立競技場で、そこでその主な施設がみんなで上を向いて歩こうを歌いながら放出するんだけども、そこに当時の日本のさまざまな風景がフラッシュバック
で、
本当にこれはもうちょっと鳥肌もんだ
って
、で何がすごい、何がっていうと、この映画長く忘れられていたんですけども、311の年ね、
はい、
2011年の大晦日にテレビ東京が放送したの。そしたらば、まあ、ものすごい反響があった。つまり震災でボロボロだった、
はいはいはい、
ね、もう心をこの映画のラストで見て号泣したの。
ああ、なるほど、
で、これが俺被ってしょうがないんだよ。
あでもそれかもしれないですね、元ネタ、
ね、このエピソードはね、ちょっとね、今回ラストあれと思ってね、
そうかもしれないですね、
そうかなと思いながらね、偶然なのかな、どうなのかなと思いながらね、オリンピックと比べてこれは
そうですね、モチーフが
全然っていうのもね、結構まんまですよね、
すごいな、
なるほど、
そうするとまた
見え方違ってますね、
見え方違ってますね、
いやーなんかすごい、元ネタが何なのか気になっちゃったね、湯浅監督って文脈で見るとやっぱすごいマインドゲームはやっぱ連想するけど、でもなんかやっぱそのオリンピックっていう、文脈で考えると確かにそれはすごい思いますね、
オリンピックと震災っていうね、2つの間にその当時の昭和38年かの日本とさまざまな風景が、それこそもう田植えをするおばちゃんだとか、漁をする若者だとか、そういう、まあ、都会のね、ラッシュアワーとか、そんなのがフラッシュバックされて
くる。そういう意味ではなんかでもその第一次産業的な原風景みたいなのがなんかもうちょっとやっぱ もうかなり今より64年の段階だとやっぱその、うん、今その田植えとかって見せられてもなんかその本当に格好好きの原風景でしかない、うん、作品の中での風景でしかなかったりしますけど、やっぱもうその当時からするともうイコールでその自分の故郷だったりとかします
よね。本当、うんうん、がその出稼ぎで生きてる若者だったりするわけね。東京の下町で働いて、工場で働いてる若者たち、あの創業家で働いてる若者たちなんだけれども、彼らはそれぞれの故郷がある。彼らがその都会の片隅でいろいろあるけれども、今は肩を組んで歩こうよっていう、そういう青春映画なんですが、これが震災のイメージと重なるとあれと思って、
まあでもそうですね、なんかそういう意味ではなんか今回正しい復興五輪を目指した気がします
けど、本当にそれは思う、なんかコロナ復興五輪だよ。
でもあれですね、ゴー君がやってたe スポーツは設備さえちゃんと、うん、各国整えれば、
うん、できるね。
できそうですよね。
在宅でできる。
在宅できますね。なんか在宅だとなんかそのネット環境とかのことがちゃんと国で、ね、なんかちゃんと作れば、ね、できそうな感じしますけど、ね。結構個人的に劇版は割と良かったなっていう感じが、
はいはいはい、
音楽が、ね、初見助さんって、うんうん、声の形とか結構割とアニメの音楽ずっとやられて、もともとスーパーカーってバンドの人ですけど、の音楽がすごい結構今回やっぱ良くて、なんか結構主人公がなんか前向いて動き出してる時になんかかかる曲がなんかすごいね、すごい良かったし、なんか間にすごい不思議なタイミングでかかっていうなんかガラスを鳴らしてるのとか入る曲がすごい良くて、なんかなんならちょっとたまにアニメーションより音楽の良さが凌駕しちゃった瞬間があったりとかして、そうってぐらいやっぱすごい音楽は良くて、そうって感じは
そう思いますね。
サントラはめちゃくちゃ良かったですね。
良かったですね。
はい、
綺麗な音楽
っていう感じ。あとそう、音楽とオープニング良かった。
アニメ
と音楽と、
坂
本龍一と、うん、あと
大貫
妙子、だからアニメーションだけあれ別の人ですよね、
うん、
オープニング、
うん、
フランスとか、
うん、
なんか別の国のアニメーションアニメーターの人が作ってたらしくて、なんかちょっとこう淡い感じの色合いで、
うんうん、あでも今回の
オリジナルですね、
うん、
なんでもないなんかこう日々みたいなのが、でもまああれが入るおかげでなんかよりこう飛ばさないであれ各家見てると、うんうん、結構怒ってることの悲惨さに対してその、うん、かつてあったなんでもない日々だから結構すごい、サンはお父さん死んだ後の次であれ見ると結構すごい、
うん
ですかね、はい、
はい、
というわけで、今日本当
劇場の話
は、劇場の話ちょっとしますか。
劇場の話どう盛り上がったの
かな。いや劇場結構もう僕ら永田がダメで、もう永田くんが
永田がダメ、
もうなんかさ、うん、作劇がダメっていう話だった。
あそうね、
作劇がダメ、
だから結構モノローグでずっと永田のモノローグで、うん、話が進んでいく中で、うんうんうん、最後そのまあ大仕掛けがあるじゃないですか、
はいはいはい、
劇場が、
はいはいはい、
まあ、原作
あそこは今言わっていただくのね。
パカッて開いて実は舞台でしたってあるじゃないですか。で、まあ、要はもともとやっぱあの作品の重要な部分ってその自分のことばっかりで自分のことしか話してこなかったやつっていうのが、
うんうんうん、
あ自分のせいで犠牲にしてたと思ってた彼女にも、うんうんうん、彼女にとっても2人で過ごした時間は彼女のものだったんだっていうことに気づいて、はい、そのことによって初めて彼女が喋り出して、うん、そこでそれまでモノローグだったものが対話にダイアログになることによって、うんうんうん、彼が成長するって話だと思うんですけど、
いい、ね、
でも最後パカッて開いたところで、うんうんうんうん、あれが最後要はその象徴になるのがその2人で部屋の中でお互いに戯曲を書いた戯曲を読み合ってる時に、うん、彼女が戯曲に書いてないセリフを言い始めて、
うんうん、
でそこでその長くんは、うん、 分かってないよっていう、ね、うん、そのあなたと長君と過ごした時間は私にとっての東京だったんだよっていうことを言うことによって、それがそのあ、そうか、彼女にとっても時間だ、二人の時間だったんだってことに気づいてっていうところが現状じゃないですか。でもあれが結局舞台だったっていう仕組みにしちゃうと、うん、ってことはこれ今言ってるセリフも俺長くん書いたやつじゃないっていうことになってしまうんじゃないかっていうので、結構それは結局それ大枠ではダイアあのモノローグから抜け出せてないじゃんっていう部分の引っかかりがあるっていうのは結構大きい部分での、うん、
あ、なるほどね、
っていうのはあった
んですね。そこまで言われると、じゃあその後ね、永田が行った後で、さっきの舞台の先が言う前に観客席の先がごめんねって言うんだよ。そこでもうダイアログが成立してんだよ。だから長く分かってくれてありがとうなんだよ。
ああなるほど。そこでごめんねなのが結構なんていうのを結構ちょっと思ってて、
そうなんですよね。
だから彼の、あの未熟さっていうのは、なんかそう、愛に受け止められていいものなのかっていうのは結構なんかこう
未熟さ
その、こんなにダメな自分でっていうことっていうのは、なんかそのやっぱ最後までそのサキっていう人物がそれをごめんねって受け止めるセリフだと思うんで、受け止めちゃっていいのかなっていうのは結構
受け止めてくれてありがとうですよ、やっぱり。
あ、
だからごめんねってのは、私がああいうふうに言ってあげればよかったのにとかさ、ね、もうちょっとね、なんていうかな、違うあり方があったんじゃないかとかって思いをずっと抱えていたからできなかった自分が、中田が舞台でそこを通してくれたことに対して、ごめんねっていう言葉が先から出るんだよ。でその通りの言葉を舞台の先がごめんねって言うんだけども、そのごめんの何て言うかな、重さが全然違うよね。あの2つのごめんでは聞くレベル価値があるごめんでね、ときてごめんねって言ったけど、ふっと入ってくる言葉 の次に舞台の先がごめんねっていう言ってしまうことの虚構と現実の深い溝、先のごめんでは彼には聞こえてないんだよね。だけどそこには真実のごめんねがあって、でそれはなんかもう戻れないけども、あなたは分かってくれたのねっていう、その二人のだけど心の対話、だから彼女は最後まであそこから立つことができなくって、で舞台に立ち上がって、で出ようとしてもう一回舞台に残された自分の部屋を見る、
あ、振り返ってましたっけ最後、
立ち止まってそこで見るんですよ、明かりの灯った自分の部屋を見るんです。それはもうずっと帰ることのないあの時代、あの時のあの場所がそこに閉じ込められている、でスッと立っていった後に劇場ってタイトルが、この美しさ、この七際の美しさ、これが映画だ。
僕はね、もうちょっと、年齢が近いってもあると思うんですけど、永田がね、もうちょっともうダメダメでね。
当たり前だよ。あれが許せるようになるのは、あれだよ。もう俺みたいに60までやらない
んだよ。もう僕はもう最後もうごめんねじゃなくても、エヴァンゲリオンみたいな気持ち悪いとか言ってあげないとダメだと思いました。
そう
で
しょ。それはだから、30代の安藤が作ったエヴァンゲリオンで気持ち悪いなんだよ。それはいいんですよ、皆さんそう思ってて、
でもなんかやっぱそこはすごい思ってて、なんかその結構やっぱあんまりあの作品に乗れなかった部分って結構あったんですけど、やっぱりそれ ってやっぱ永田ってキャラクター自体に乗れるか乗れないかっていうのは結構まあ大きかった気がしてて、なんかやっぱ全編モノローグで作るっていう時点 でかつやっぱあのモノローグっていうのがその明らかに彼自体の幼さに満ち満ちてるじゃないですか。でまあ演出部分とかでもちょこちょこなんか違うかなと思うのもあったんですけど、やっぱ大きい部分としてやっぱその彼のあの幼さっていうものに対してのやっぱ距離感っていうのは結構ある気はしてて、うん、あ結構いやこれはこいつはダメだって思いながら、
ダメですよね。
そう、
しょうがないね。
そう、
っていうのは それは俺は あの日の自分だなと思う。あの日の自分、俺がこいつだな。言うなよとかさ思いながらさ、何やってんだよって、いつだったらゲームやめるんだよと思いながら、いつだって全然やってねえよって思って、
そうすごい、
いやでも謝る機会があったのに、なんで謝るんだよって、でもこいつ絶対謝るんだよなと思って、
で舞台で言えるっていうことですもんね。そうこれっていうのが、
だから彼がどこでそれに気がついたか描かれてないから、うん、そのずっとね、つながってきちゃうんだけれども、おそらくだから誰もいなくなった部屋でね、うん、でそれでサキが帰ってくるっていうこと自体が俺はフィクションだと思ってるから、
うんうん、ああなるほどなるほど、あそっか、あの部屋にってことですよね。
そうそう、部屋の荷物でも買ってきたでしょ、うん、でサキがガチャって戻ってくると、何またもう荷物全然隠れてないんじゃない、戻しちゃったよって言うんでしょ、
はいはいはい、
あそこからが虚構のフィクションだよね。
あ、
うん、だから本当はもうあのまま荷物を送り返し送っちゃって、うんうんうん、あの部屋は誰もいなくなってるわけ、
うんうんうん、
だけども彼がやり直すとするならば、あの部屋のあの場所に先がいてほしかった、で先ともう一回あの芝居をやった時に戻って、で自分がどうするべきだったかを語りたかった、
うんうんう
ん
う
ん、ちゃんと心から謝りたかったんだよって言った時に、さっきの方が実はこうだったんだっていうことを言う、それは実はちょっと元々も言ってみたいに、うん、あの時あの時代はあの時間は二人が作っていたものだったんだ、
うんうんうん、
二人にとって欠けていたものを補う貴重な時間だったんだってことを俺は今分かったんだよ、
うんうんうん、
だから会いたい人に会いに行くっていうのも、こんな簡単だろう、なんてできなかったんだろうって素直に言えばいいことを素直に言っただけなんだ、
うんうんうん、
それまでの全てを金繰りしてて素直に言ったからみんなが感動して泣くんだよ、
うんうんうん、
だけどその一言に真っ先に反応して泣いたのが観客席に、客席に見ていた先だ、
うん、
だから先のために作った芝居台に、先に謝るために作った芝居台をね、だけどそれって結局だからその何ドラマっていうのは結局そういうものでしょ、
うん、
まあ自分だよね。
あでも多分僕らって多分もう永田が、うんうん、は許されなくていいっていうところだから、うんうん、あのもう劇場に咲ちゃんがいる時点で、うん、もうあこいつこんだけやって、うん、あの分かっても分かっあの理解される権利を得たんだっていう、うん、そこでうわ甘いなってすごい思っちゃうんですよ、うん、僕だからあのもう僕としてはやっぱりそのメタになったと時点でもうサキちゃんの方は映さなかったで欲しかったんですよね、うん、あのもう 甘いと思ってるんじゃって、うん、こういうあのやっ罪あのやったことから考えたら、うん、多分許され、
うん、
サキちゃんの役者になりたいとかそういうもろもろ含めて全部なくし、うん、あの殺しちゃった上での、うん、あそこでしかも自分の芸の肥やしみたいになっちゃってるっていうのは、うんうん、もう永田お前どうそれはどうなのかっていう し、
それはね、
うん、しあとやっぱり戻っさきちゃんが一回戻ってきてからが劇場っていうあの中の劇っていうのを分かるんですけど、うんうん、でもそうするならもうちょっと、うん、前のその前の段階から、うん、これは劇であるっていう演出をちょっとつけてほしかったんですよね。
あ、なるほどね。
そうじゃないとその映画の始まりから、うん、全部が虚構だったのかどこからが虚構だったのかが、うん、もうちょっとメリハリを、うん、ある演出じゃないとちょっとそこで映画の最初から永田の、芝居だったって考えるとすごいいびつな形になっちゃうと思うので、なんかそこら辺の結構問題点があったのかなっていうのは思っちゃいましたね。
これはさっきが戻ってきたところで荷物が全部入ってるというので、はい、俺どっちかが死んでると思った、うんうん、それぐらい、
うん、まあでもまあ状況的には結構まあどっちか自殺するぐらいの状況になってますからね。
そしたらこういうふうにするのかと
思って、劇場でも、うん、そう結構なかなかちょっとね、まあね、
うんうん、そうですね、
君たちが言いたいこと言ってくれるもう自身はもう刺さることが多すぎて今からでも謝りに行きたいけど絶対謝るのやなと思う人が何人もいるからあいつは3倍ぐらい人の人に失礼してたよな恥の多い人生を送ってきましたね。まさにその通りだよ。
ガイド作ってみて気づいたこととかってありました？
ガイド作ってみて気づいたこと、うん、いやともかく繊細な芝居をする
ね。ああ、そうですね。まあ、そうですね。
本当に繊細な芝居をするね。だから今崎君がね、うん、もうその明らかにだからこの本人じゃないことを言ってる時のあのセリフの、うん、あの不器用さ、うん、それに対して本当にもうで本心で甘えるところのね、甘え方、うんうん、情けない時期を出してる時とさ、うんうん、いかにもその素のね、うんうんうん、さでまたさっきとね松岡がさ、うん、もう最初のこの食ったくないのがさどんどん
下がって
やさぐれていくさあの辛さね。でまたあと伊藤沙莉さんのね
やっぱみんな伊藤沙莉ですよね
伊藤沙莉のねあの嫌な女かけて高田おにぎりいいじゃんとか思いながらさそんなことでそんなことでまた不機嫌になるね永田もひどいとばかりだけどさ高田おにぎりいいじゃんとか思いながらデートで高田おにぎり全然 OK じゃん。
でも伊藤沙莉やっぱなんかちょっとしか出てこないですけどやっぱいいっす
よねいい女だよね。
いやー本当に、ね、
うーん、いやー大したことだなと思う。一瞬出てきてパッと引くんですね、引き寄ってくよね。
だから前回劇場でこっちで喋った時も出てます、うんうんうん、話したんですけど、やっぱ寝ても覚めてもの時とかもそうですけど、うん、はいはい、なんかやっぱちょっとサブでちょっと客観的に見れる位置にいる伊藤沙莉の一言っていうのが、うん、結構観客的には結構ホッとするところがあるなってい
うのが、うんうん、そうだ
よね、うんうんうん、
すごいカチッと言われてサッと消えてくるね。
いやー、うん、ね、うん、
まあ本当にもう演技を担当する、うんうん、ドラマでしたね、
うん、松岡茉優は特に前半後半でかなりちょっとテンション自体変わってくから、うんうんうん、まあなんかすごいですよね、うん、なんか本当に
ソファに座ってさ話をさもうさつけてるぐらいにやらしてるっていうねあんなことやって絵になる女優なんて珍しいよ、うん、
いやすごいですよね、
うんうん、ガイドやってるおかげでそういう細かい芝居をね何回も見て、 でガイドやるからそういう芝居のどこを取って、
はいはいはい、
であのどういう子をこう捨てていくかっていう中で、うんうん、例えばあのブロックを担いだ時にね、いくつ持ってきたのよってさ、あの指、俺あっちの指で数えるんだけど、あれなんか俺ガイドしてさ、
あ、
うんうんうん、足の指で数えるって、あの辺のうまいな、演出なのかアドリブなのか、演出なのかなアドリブなのかと思いながらね、
特になんかさっきってキャラクターは動きすごい多かったし、うん、なんか結構その言葉で語る以上に結構やっぱその身振り手振りでなんか伝える部分すごい多いキャラクターだと思うので、なんかそれはすごい、あと、まあ、一応ちょっと初めて今回聞いた方に一応ちょっと補足だけしようと、鳥さんはあのまあちょっと目が見づらかったりとかする、まあ、視覚障害とかある人用に、はい、映画の音声ガイドを作られる、あの、
はい、そういう仕事をさせていただいてます、はい、
で、まあ、結構なんかその映画の中で登場人物がどういうふうに動いてるかとか、うん、何が置いてあるかっていうのを、まあ、最低限の言葉で、うん、あの伝えていくってことですね。
そうですね、セリフの合間にその動きを説明する音声ガイドっていう仕事なんですけれども、うんうん、これがまあ、ね、あの説明しなくていいこと言っちゃうと、うん、そんなの分かってるよって言われるし、うん、肝心のところを言わないとなんかつまんない映画だったりって言われちゃうというようですね、うん、あの難しい仕事なんですけど
難しいですよね本当に、うん、なんかそのでもなんかやっぱこう音声ガイドで見ると、うん、この動作に意味があるっていうのがやっぱりちゃんとあの、うん、そこで必要な部分としてやっぱ、
う
ん、そこの判断はしなきゃいけないじゃないですか。
そう
ガイドがつくと、うん、なんかあここで今これはガイド入ったっていうことはこのモーションってちゃんと感情をっていう、
う
ん、やっぱそのすごい視点がつくというか、うん、なんか目が割とでちゃんと見える普通に健常な状態で見てもなんかそこの動作にマーカーがつく感じっていうかがあってすごい、
うん、そのそうね、だから今で言ったように足の指で数えるなんていうのは、
うん、
これガイドなかったら分かんないわけよ、
うん、
ブロック持ってきてね、でまあ、あの何個持ってきたのよって言ってるだけだと指で数えてるしか思い
ません
ね。だけどもその時に彼女は裸足の指で数えてるわけね、うん、そのシーンのそのなんていうかな、さっきのその無邪気さであり、うん、実は彼がねそのさっき言えないこと、うん、やましいことをしてるっていうことが薄々感じてる、
うん
うんうんうん、だから足なんだよね
ああなるほど
そうそうそうそう、うん、でわざと軽く流してるようにしてるんだけれども、それは彼女は実は分かってるっていう表現なんですよ。それをただその足で数えて足の指で数えてるっていうだけで、まあ分かる人には分かってほしいな、そういうガイドを心掛けているんですね。だから最後にもちゃんとあの舞台にこんなものがあって言って、でピンクの自転車ブロックも積んであるってガイドが入るわけ。
ああちょっとそれでもやっぱちょっとガイドあると、うん、俺最後の部屋が、うん、あのブロッカーのとかそこまでなんか普通に当たり前に見えてたりとかすると、うんうん、逆になんか、うん、意識してなかったりとかするようなことはあるので、うんうん、なるほど、
ブロック結構積んだので、
あ、勝手したピンクの
やつ、そうそうそうそうそう、
あ、
うん、そういうガイドが入ってるんです
だと、え、あまゾーンプライムで見る場合もそれはつけられる、
はい、ぜひあのもし見られるのであればアマゾンプライムでも使うことができるんですね、あのスマホに、これは iPhone でも Android でも、うん、対応しているあのハロームービーというアプリがあるので、それをインストールしていただいて、音声ガイド対応作品っていう、あのメニューから劇場というのを選んでいただくと、まず音声ガイドのデータがダウンロードされます、うん、でその後ですね、あの待機モードにしますかって聞いてくるので、それオンにしておくと、あのずっとその待機状態で、あの再生待機状態でいてくれるんですけども、これ再生するためには必ずイヤホン あの接続が必要になります。 Bluetooth でも大丈夫なんですが、あのイヤホンに接続がってる状態じゃないと、その再生しないと、これはあの実際にエアガンで音が出るとまずいので、音漏れ防止のためにそういう機能がついている。でこの待機状態で本編を始めていただくと、本編の音声に同期して音声ガイドが自動に始まるので、そのまま聞くことができるというものですね、はい、ぜひ一度体験していただいてくださいというか、おそらくあの 1回2回例えばパソコンの画面とかスマホとかでも見れるんですけども、うん、スマホやパソコンで見てると見逃しがちなんですね、うん、ちょっとした微妙な表現だとか、うん、そういうところを実は映画の中では大事な意味を持ったりするので、うん、そこでガイドをちょっと使っていただくのも一つの手かなと思いますね、はい、あとDVD などになった場合には DVD に収録されてますから、
うん
はい、DVD で音声選択していただければ、うん、音声バリアフリー音声ガイドついてあります、うん、バリアフリーっていうとつい障害者の人しか使っちゃいけないみたいに思いますけども、うん、これぜひですね、うん、体験していただくと、うん、映画の全く新しい見方になります、うんはいぜひ今レンタルで出てるのも最近の作品もいろいろと出てますので、うんうんはい、先ほど言ったで、あれですよね、日本沈没2025音声回数ついてるので、
あ、そうなんですか、
はい、
へ
これはネットフリックスで音声選択するときに、日本語が、副音声を選ぶと、全部回数ついてます、もう一回それで見てください、
確かに、確かに、
これは私がやってないんだけど、別の方がやってるんですけども、私もよく知ってる方で、非常に関数の高い回路をつける方が気合い入れてやってますから、
うん、
それを見ていただくとまた別の味わい方ができると思うし、うん、場合によっては画面出してね、
うんうん、あそう
なんか作業
しないラジオドラマ的に、
ねうん、私は音声ガイド付きの DVD は車の運転中に
すごいですね
この間も横浜の自宅から田端のチプキまで行くのに1時間半かかるの
であちょうど、
うん、トラさん2枚今回のトラさん2回中に2本見てきたっていう
トラさんいいですよね1時間半って大体それぐらいでしょ
3時間40分ぐらいなんで、うん、そうそうそうそう片道1枚で往復2枚でもうしっかり聞けたっていう
なんか改めて見るとやっぱ音声ガイドつけてみると結構演出とかすごい気づくことがあここでこれを表すためにこういう動きさせてたんだとかっていうのがすごい気づくのでなんか本当になんか割と好きな作品だったりとかなんかお勉強みたいな感じで映画の勉強みたいな演技の勉強とかっていうのでやっぱ見るっていう意味でもやっぱガイド付きで見るのは結構本当に意味がある気はすごいするので
難しいけども例えば視線をねどういうふうにやってるかとか、うん、そういう表情なんかもちゃんと伝えられるとかいるし、うん、あるいは立ち居振る舞いだけじゃなくて衣装だとかね、うん、そういうものについてもここはちょっと大事ってことを入れたりとかしてるし、
うん、なんか結構やっぱ当たり前に普通に見えてるとなんかその時そういうふうにこう、うん、例えば視線ずらすだったりとか、うん、なんか、うん、そのさっき言ったそのやっぱちょっとこう罪の意識あるから足で数えちゃうとかってなんか普通に見えてると、
う
ん、ああなんかそうだなと思って見ちゃうんですけど、うん、なんかそれ言われることによって
言葉に言われるとポンと落とされる
んだよ、ね、あそうか、うん、そういうふうに、うん、だからこう思ったからこう動いてるんだっていうのが、
ね、例えば劇場でもさっきがさ、はいはい、ほら店長の部屋に行ってて、はいはい、でそれを探しに行ってで自転車に乗せるじゃないですか、はいはい、その時に2人が二人乗りした時の足が落ちるでしょ、うんはい、そうする時にあれ最初に出てくる同じことなんでコンパスさんで二人と
ああ
で最初は中田の汚れたコンパスとさっきも新しいコンパスなんだけども、はい、時に乗ってるとその二人のコンパス、二人とも汚れているって考え
るあ、うんうんうん、あなるほど、はいはいはい、
つまり先のコンパスが汚れてることがポイントなん
だ
そこにスッとガイドを入れることができて結局だからその、まあ、罪のことじゃないけどさ、
うん、
先にもそういう人材があって先は先のようにコンパスが汚れてる、
うんうんうんうん、
そこにだからこそ二人はその自転車に二人乗りするわけだし、うんうんうん、つまり二人乗りってことは同じ時間、うん、同じ空間に存在してて、うんうんうん、で体を離して先が抱きついて、うん、背中に、ね、くっついてっていう、うんうん、その永田のセリフでねその褒めてくれたことなかったよって言った永田がさもう神様だと思ったよって言ってる時のさ先のもう背中にくっついた泣き顔でガイドできるっていうのが、うんうん、あれは本当にもう いい映画だね。
でもあそこの話で結構細かい動きっていうのがやっぱちょっとずつその、うん、永田が言ってることに対して彼女が動作で返していくっていうことではあるので、やっぱそこがガイドってすごいやっぱ一挙手一投足やっぱり細かく
言ってますね。そこを見込み要するに演出意図を組んで移動撮影していくっていう本当にもう作業をしています。
すごい
っすね。ライブ聴いてるとおそらくあのシーンが蘇ります、ね。
あ、というわけで、
はい、
そんな感じですかね。
はい、
本当に今日長々とありがとうございました。
ありがとうございました。久しぶりに日本沈没見直して楽しかったです。
僕はあの2006年までちょっと見ようと思います。
2006年でまあ、あ、言わせたらエキストラでちょっとだけ参加した。
それじゃあ、それそのじゃ探して
見えないです。消しつぶみたいに大画面で見ても別に映ってるんですよ。
確かにアマゾンプライム両方とも確か入ってると思うので、う
ん、あ、本当に、
うん、今は確か見えると思うので、うんう
ん、なるほど、はい、
見ようと思います。
はい、
というわけで、はい、感じですかね。本日は私山田と
高島と、
はい、横浜ライブシネマの、おたけじいさん鳥居でございました。
鳥居さん、そういえばなんか最近なんかもし告知とか何か、
はい、告知ですか、
何か音声つけたものとか。
ですね、今あの私は松竹さんとお仕事させてもらってまして最新作近く公開予定は言っても大丈夫かな、弱虫ペダル。
おー、
はい、人気のアニメが、はいはい、なんでこのメンバーで
それ言っちゃっていいですか。
いや、あのね、本気で自転車乗ってます。
お
ラストのね、あのレースシーンすごいです、うん、体張ってみんな頑張ってます。
お
あれ走りながらセリフ言って、
あ
で、ちゃんと演出通りに自転車走らせてるね、うん、しかも上り坂でしたね、うん、
はいはいはいは
い。やっぱりこのなんていうかな、体使っ、若い人たちが体使ってお芝居やっていいね、うんうんうん、
あそこは結構、
はい、
本当にフィジカルにやってるんですよね、漫画原作とはいえ。
そうそうそう、テレビドラマとまた違った、
うんう
ん、はい、なかなかいいですね、
うん、がいつぐらい
か、8月の16日かな、
うんうん、
あともう一本かな、これも今制作、まだ制作中なんですけども、ちょっといいかな、事故物件。
ああ、
怖い窓。
事故物件。
片桐亮監督の新作でございますけども。
あ、ガイドつけてるんですか。
ガイドで怖がらせるというんです
。あ、そうですよね。
チャレンジ
で。それ本当にどうやってるんですか。
そうだ、今から言えるわけじゃない。劇場で聞いてください。
わあ、あとガイドで怖がらせるって、あ、それすごいですね。
ガイドで怖がらせるって言ったらガイドが入っても
怖い。怖いですもんね。だってそれ結構難しいですよね。
要するに怖いってガイドってネタバレだからね。
そうですよね、
うん、だからそれを普通ガイドを聞くと、あ、そういう風なことだったら怖いんですねってなっちゃうわけです
よ、
うん、
え、あ、それすごい、ちょっと気になりますね。
いや、うまくいってるかどうかわからないけど、もう今この1週間ずっとそれかかってて、
手がバッて出たとかじゃないですもんね。もう そういうことではないですもんね。
はい、
わそれ気になるな。
すごい、
一度今度あれだな、あの温泉ガイド付きの会食会でもやるか。
あ、いや、ぜひぜひお願いします。
面白そう、
うん、すごい、企画しましょうよ。
で、
ぜひあの皆さんにね、あの聞きながら見るとどうなるかっていうことをちょっと、うん、
なんか、
まあ、劇場でもいいけども、うん、
リスナーの人とかも呼んでも大丈夫ですか、
うん、全然皆さんスマホとイヤホン忘れないでくれ
る、
スマホと、まあ、大体みんな持ってるんで、ね、スマホとイヤホンで、そのアプリを入れてダウンロードしていただければ、うん、はい、あと上映中はあのバナーモードじゃなくて、機内モード、
機内モード、はい、うん、
それでやっていただければ、うん、はい、
ちょっとぜひ
ぜひ
お願いします。
で、ぜひ聞いていただいて、その後感想とか、
ね、
うん、その質問とかしていただければ、うん、それはそれでまたちょっと面白い鑑賞になるかなと。
なんかあの少し前は結構鳥さんの生で解説してもらうので何回か上映会やって、その後感想しゃべるとかいうのを参加、うんうん、させてもらったりとか、やっぱすごい楽しかった。
そうね、はいはい、やりましたね。
ガイド付きで聞いた後感想しゃべるとまたちょっと違いますよね。
違うね、うんうんうん、
ちょっとぜひちょっとそれは本当に
ああ、はい、
お願いします。 事故物件本当って僕結構ビビりなんで、あの逆にガイド付きぐらいで見た方が
いいかもしれないね。あのまあリングの中田監督だけど、リングってまあね、あれですが、あんな感じで今回ね、あのこうなんていうかな、割とこうなんていうかな、怖いことは怖いけれども、私としてはあの学校の会話じゃないけど、なんか
こう、あ、そんな感じなんですか。
中学生なんかが怖い怖い見ても、はいはいはい、トラウマにはならないような感じ作ってるかなっていう気はしますが、でもラストシーンのガイド一行聞くと怖くなります。
気になる。
気になりますね。
はい、
ぜひ、
はい
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。